ですけど、
じゃあそろそろ行きますか。
ではでは、そろそろぼちぼち始めさせていただいて大丈夫でしょうか。大丈夫。
ダメだって言っても言っちゃうんです。
ね、はい、ちょっとさっきの残りがありまして、その命が、あのちょっとご質問いただいてありがとうございます。さっきね、このどれだっけ、この前に、あ、これだ、どんな風にその命を使うべきかとか、どう生きるべきかって考えている状態って、主語は誰だろうって感じなんですよ。常識だったり、全然知らない人が作ったルールだったり、ね、お母さんだったり、お友達だったりっていうような、誰かよく分かんないものに主語を取られちゃってる状態だと、自分で生きて選んでいないので、さっきのサッカーのゲームじゃないけど、あの要するに悪者が出てきたり、自分で選んで進む方に戻そうっていうことがどんどん起こってくるんですよね。だけどこれを主語を自分にするとこういう言い方になる。自分がどんな時間を過ごしたい、命をね、時間をどういうふうに使いたいのかとか、どう生きたいのかになると、戻ったから邪魔者が、本当はいないのにいたものが味方になってったり消えてったりするようになるから、子どもたちでみんな自分がどうしたいのかっていう風にやってこうねみたいな、そんなことを実はちょっと書いたのに、ありがとうございます。だからこの、自分が喜ぶと誰かを幸せにできるし、誰かを幸せにすると自分の命も喜ぶねっていう、まあ、この公式になったっていう、そういう感じです。で、自分の命をね、じゃあどういう風にみんなは使っていくっていうのを最後に相談したんですね。でこの時に、自分たちって今どこで暮らして、どこで生かされているんだっけって言ったら、地球だねっていう風に言うんですよ。日本とか言わないの、地球とか言うの。うん、そうだねって、地球にいる限りはやっぱり地球の命についてもちょっと考えようよって言われて、あ、そうだなと思って、ちょっと規模が大きくなって、地球の命を次考えてみる時間になっちゃったんですね。で、地球の命って言っても、なんかどっから入っていいか分からなかったんで、じゃあみんなが知っている星の名前をちょっと言ってみてみたいなところからこう入っていくと、木星、土星、なんとかかとかで出てきて、でね、やっぱ星が好きな男の子っているのよ。普段からこう見てるんですよね。そうすると、土星はさ、こういう力があるんだよとか、火星はさ、あの火のエネルギーでさとか言って、こうガスがさ、木星はあってさって待ってるか分かんないですよ、ちょっと忘れちゃったんだけど、何がどれだか、そういうことをこうお話ししてくれて、わざわざ調べて次の時に持ってきてくれる子もね、たくさんいて、そうやってやってった時に、ふと、あれ、地球ってどんな力があるんだって、みんなも個性豊かに一人一人ね、すごい、あのこれが何々ちゃんはすごいねとかがあるように、地球だって何かすごいいいところがあるはずだよって、地球のいいところってなんだって言ったら、ある子が、仲良しの力があるよねって言ったんです。でね、あのその地球ができるまでとかを調べてきた子もいるわけで、その隕石の話とか、で隕石っていうのはね、他の星からこうやってドンってこう土の塊、岩の塊が来るわけじゃんって、あれにはね、いろんなエネルギーが入ってんだよって言うので、本当にそれを見に行って、地球博物館みたいなところに行くと、やっぱりその、例えばなんだろう、鉱物だよね、いろんな鉱物が一つ一つ説明されてて、それはどんなエネルギーでとか、ミネラルとかね、あのいっぱいありましたよね、あの化学記号みたいな、ああいうのがいっぱい書いてあるわけ。いや、これってすごいねって、地球のこの土の中にこういうたくさんのエネルギーがあって、それに私たちは生かされてたんだねって、それをこう植物が根っこから吸い上げてくれて、動物が食べて、それを私たちがお水で飲んだりご飯で食べたりとかさせてもらってたんだねみたいな壮大な話になって、でそういう地球のね、ためにの、地球の命のために私たちってどうやって過ごしたらいいか、どうやって過ごしたいってこう聞くと、なんか地球の環境が壊れてきたみたいなものを今度持ってくる子がいて、まあ私もそれを振ったんですけど、こうやって今地球がちょっとずつ壊れてるらしいよって言ったら、そうか、それは大変だ、地球を救わなきゃって 子供たちが言ったんですね。じゃあ地球を作って誰が救ってくれんの？みんなじゃない、みんなで救うんじゃないって言ったのね。ってみんなって誰なのって言ったら、みんなはみんなでしょって。その時はまだ他人事なんですよ。誰かが救うみたいな。みんな集まれって言った時みんな来るよねって。みんなの中に君も君も君も君も君もいるんじゃないのって言ったら、そうだったそっかやっていいんだったとか言って、そこやんなきゃじゃなくてやっていいんだったってキラッとするんですよ、子供の場合で。結局ここに書いてあるんですけど、自分ごと力っていうね、自分でっていう力を使って命を育てるっていうことに気づいていったんですね、子供たちが。もう一言でちょっとパッて言っちゃうと、で自分のこう宇宙との関係、いろんなエネルギーを保つ力があって、自分との関係はみんなって言った時に、自分が何をするかだよ、じゃあみんなだったら地球のために何をするのって言ったら、早速今日は海に行って、海すぐ近くなので、海に行ってゴミを拾って帰るとか、お水をいっぱい無駄遣いしないとか、なんかあのお母さんのお手伝いをするとか、もう何でもいいんですけど、地球からちょっと離れていくことも含めて、今日今この瞬間にスッとできることを子どもたちがそれぞれ言い始めて、しばらくそんな感じで動いていく。だからなんかこう、みんなっていうのに自分が入ってる、自分ごとっていうことで、あの命を育てるっていうことが、私たちの命へのこうなんてルールっていうか礼儀っていうか、そういうことを子どもたちはちゃんと分かっているんだなっていうのを、このやり取りの中で、感じさせていただきましたっていうことです。ここまででざっと子どもたちの考える命についてという、要はね、何が痛いかというと、体内記憶って記憶だけじゃないです。記憶ってすごい広くて、いろんな情報だったり、あの感覚だったりとか、いろんなものを含んでいるので、覚えていたことを喋るっていうのが体内記憶なんじゃなくて、こういうこう、なんていうのかね、あの地球全体とか命全体のルールみたいなものを、だんだんいろんな、さっき言ってくださったけれども、こうちゃんが言ってたよね、常識とかに あまりにも埋められてしまって、本当はどうしたいかっていうのが見えなくなってたんだなっていうのをおっしゃってたけど、本当にそういう状態に私たち大人は置かれていて、それをきっとあの子どもたちは思い出させるために、いろんなことを、お母さんが嫌がることをしていったり、あの最近ではそうやって虐待されてね、命を落としていくことも含めて、ありがとうございます、多分そういうことをメッセージとしてたくさん大人たちが送ってくれているんだと思うんですね。だからその体内記憶イコール体内記憶でこういうこと言ってるよとかじゃなくて、その体内記憶って一言で言うと、みんなにとってはどういう意味なのかなっていうのを、まあ、それもちょっと質問したことがあるんですけど、本当の自分の姿って言ってました、だからあの子供たちはね、お母さんを女神様にするんだってよく話すんですけど、子供たちは要はお母さんを生まれた時の状態に戻すっていうのを目標に、どうやらその何歳まで、8歳、ギリギリ8歳ぐらいまで毎日日々を、その自分の命を輝かせるためでもあるからっていうことで、あの使っているんだなっていうのをすごく感じました。でそれは本当にお母さんがやっぱり一番大好きだから、お母さんに向けたものが多いんですけど、実はお母さんだけじゃなくてね、あのこの間もらった手紙、子供にもらった手紙がね、本当にあの他人に書いてる手紙じゃなくて、家族に対して私にあの手紙をくれたぐらいの愛がいっぱいこもったお手紙だったんですけど、その子に、まあ、子供たちの感覚で言うと、家族っていうのがものすごい広いんですよ。私たちは血のつながっているこの、お家に住んでいる人を家族って言うかもしれないけど、子供たちは毎日共に、ね、過ごしている私たちも、あの子たちにとったら実はもう家族のくくりだし、お友達も家族のくくりだし、ちょっと会って心が触れた人ももう家族のくくりになっちゃうんですよね、見てると。 そうだから家族だからこんなことするの当たり前でしょって言われるのは、まあ、特別な家族っていうのはお母さんっていうのはいるんで、うん、お母さんだったりお父さんだったりおばあちゃんだったりその子にとっているいるんですけど、そういう感覚で生きてて命は本当につながっているっていう、そういうふうに子どもたちが、そういう感覚で生きていることを体内記憶っていうふうに言うのかなと思ってます。だからあえてこの教会はそれに教育ってつけたのはやっぱりその体内記憶の研究にとどまらず、うん、それを生かし今の自分に生かしていく、その過去の昔の記憶がうんたらかんたらじゃなくて、それが今の自分にどう影響してどう響かせていくかっていう、そこにこうつなげていくものっていうのをメッセージとして言ってくれてるので、私たちもそれを願いを込めて教育っていうものを一個つけさせていただいて、発信してるっていうそんな感じです。はい、じゃあここから第2章の方に。
第2章いいですか。
はい、どうします、こう言っちゃいますか、後にした方がいい、
この1章の
最初だけやる、うん、あ、じゃあちょっとだけ進んで、あ、簡単に言っちゃいますね、うん、はい、じゃあここちょっと1章のその先のところを言っていただくと、まあ、ここちょっと飛ばしますね。五感は一つかもしれないっていうふうに書いてある項目があるんですけど、ページで言うと何ページですか。書いてないのかな。
あ、これだ。
はい、12ページ。そこちょっとお話ししますね。で、これは私も体内記憶があるって言ったんですけど、私はねどっちかっていうと記憶じゃなくて体内感覚のですね、感覚を持ってます。で、感覚なので言葉にするまでにちょっと時間がかかります。で、どういうことかというと、例えばお腹の中に自分たちがいましたよね。いた時にどんな感覚でいたか覚えてるんです。で、子どもたちって、お腹にいる時にお母さんと一体かっていう感覚でいるんですけど、要はね、お母さんがよくこういうふうにお腹の中でお母さんこういうの見てたよねとか、こういうの食べてたよねとか聞いてたよねとか、なんかそんなことを喋るんですよ。で、聞こえるはなんとなく分かりますよね。お腹のお肉の脂肪なんてたかが知れてるので、まあ3センチあって3センチ4センチ4センチもあるかな、ないかもしれない。
お腹から背中まで10センチしかない。
ちょっともうちょっとありそうな気がするけど、はい、まあ、あった人もそんなもんだと思って内側からですからね。だからそうすると、この壁がだいたい10センチからあって15センチなんですね。お隣のお部屋までのそれよりないんですよ。隣の声だってこうやれば聞こえるでしょ、部屋のそれぐらい以上に聞こえるってことで、音はだから聞こえてんだなっていうのは、まあすごいよくわかる。で、ね、あきらちゃんが聞かせてくれた子宮にマイクを入れたね、
そうそう、
音声
かなり明瞭に聞こえます、
ね、そうなんです、そう、かなり明瞭。
今 CD がついて本で売ってる。
あ、本当、
うん、その音源が入った CD をタイトル忘れちゃった。
じゃあそれはちょっと後々発表させて。そういうのはね、本当私も何回か聞かせていただいてるけど、ものすごくはっきり、お母さんのハミングなんて相当はっきり聞こえます。ふんふんふんってこうやって聞いてるのの 3,4 倍のぐらいのボリュームで聞こえ、中で響くから、こう骨伝導とかね。だから何でもそうなんですけど、お母さんが言葉を発したら言葉ってビリビリって波動なんていうの、周波数があって、それでこう皆さんの鼓膜を叩いて、それで聞こえてるわけですよね。これね、内観中でも起こってるわけですよ。お母さんが声を出したら当然当たり前だけどブルブルってしてる。で、ブルブルっとしたものが羊水からブルブルって聞こえるんです。それで聞いてるんです、赤ちゃんの時って。だからお耳で聞いてるっていうよりはブルブルブルっていうのを全身の肌でキャッチしてる感じ、わかります？それは音だけじゃなくて見たっていうことでも起こるんです。見たってなった、見た情報がここから入ってここまでに行くのって情報だから電子信号に行くわけですよね。その電子信号になるっていうことはここにもブルブルブルブルって来るわけですよ。 ね、こうやって携帯で写真を撮りました、それをピッて送信しますって言うと海外にいる人にも一緒に届くわけでしょ。それって画面がペラペラいくわけじゃなくて電気信号が暗号化されてキャッチしてその同じものになるわけでしょ。それがここでも起こってると思ってください。だから同じようには見てないんですけど夢で見るぐらいの感じかな。お母さんが見たものが信号化されてキャッチを全身の肌でして夢でもカラフルに見たりするでしょっていう感じで、味もほら夢もあるでしょ、匂いもなんかあったりするじゃないですかっていう感じで感じてるっていうのが、まあちょっと言葉にしてみるとなんかうまくは伝わってないかもしれないです。そんなイメージなので全身で味覚も嗅覚も視覚も聴覚も触覚も全部取ってるわけ。言ってみれば味覚だって舌の触覚ですよね。ここも鼓膜、耳の触覚ですよね。つまり五感って一感、触覚、全て触覚っていう風に捉えていただくと五感は実は一つだったっていうところから私たちの、体を持った人生が始まってるみたいな感じだと思ってください。隔てがないというかね。だから多分全部ひっくるめて感じてるんですよ。それをなんか実験でやったのがこの前のページね、こんな実験やってみてみたいなことをちょっと時間があればあれですけど、ちょっとないのでいつもやれてないんですけど、実はこうやってお水をこうやって注ぐ時も見てやってるようで見てるだけじゃなくて音を聞いてます、この何感覚を感じてます、こうやって持ってるあれがここまで来たなとかも感じてるでしょ。そうやって何感か一緒に絶対使ってるんですね。だから本当は皆さん五感って聞いちゃうと一個ずつって大人は思わされているんだけど、本当は一つの感覚として全部を一緒に感じて、まあ、共感覚っていう言葉も実は今あるみたいですけど、そういう感じでお腹の中ではいたので、何が言いたいかっていうとですね、一つだったものが五個に分かれたっていうふうに思ってるわけですよ、思い込んでるわけですよ。これね、これがね、こういう感覚を思うんです。いつも足りない、
わあ面白い、
うん、足りてないって思うわけ。で、足りてないとどういう感情を生み出すかっていうと不安とかっていう要素を生み出していくんですね。で、足りないからどうするって言ったら求めるっていう習慣、思考を作るんです。回路を作る。いつも私たちは満たされてるじゃなくて足りない、だからこそ求めて求めて、勉強して勉強して幸せも幸せにならなきゃみたいな、そういうかん、なんていうの、思考の習慣がついちゃう、体を持つのね。というのがちょっとお伝えしたかったんですね。これね、子どもたちはじゃあどう思ってるかっていうと、一つだったって感覚なので、まだまだ生まれても生まれてても足りてるんです。だから一生懸命外側にいろんな答えを求めたりしなくても、全部自分が答えを知ってるって思ってるし、全部足りてて満たされてるからいつも幸せって思ってるわけ。でもこの感覚が五感で分かれてんのよっていうことを情報として入ったことによって、で一つ一つね夢中に使っていくんですよ。赤ちゃんの時の記憶とかもすごいあって、なんかこう指とかしゃぶったりするじゃないですか、あここをこうやってしゃぶるとこういう感覚なんだとか、そう思いながらしゃぶってるの。あとなんかすごいバカかって言われたんですけど、私うちの親が1歳ぐらいの頃ね、ストーブって上にやかんとか置いてやってたじゃない昔は。でそれが暑いってことを、まあ、知ったわけ、うん、で暑いとここがすごい火傷するってことを知ったわけ、うんうん、で普通は痛い思いさせれば1回でやめるって親も思ってるから1回大火傷させられたわけで、その後の私はどう思ったかっていうと、よしって思ったわけ。どこまで触ってたら火傷にならないのか っていう研究が始まるんです。もう何回も触るんだって。バカなのかって言われたけど、バカじゃないの。すごい賢いことをやってるの。赤ちゃんとして私は。で、ここまでやってしまうと危ないから、この程度でやめておこう。それでもうちょっと大きくなると飛び降りるっていうことするわけ。これもね、どこから飛び降りる、どの距離までは怪我をせずにうまく飛び降りるかっていうのもやるから、もうそれもバカって言われてましたけど、それもやる。もうね、そういうのをもう至ることでやるわけですよ。だからもうすごい大変だったと思う、私育てるのは。でも赤ちゃんって大人から見たらちょっとバカかなのかもしれないけど、真面目にそれやってます。もう指しゃぶりとか本当にもう面白くて夢中で、これなん、こんな感覚、とか言いながらやってる、動くの自分が思うと、とか思いながらずっとこうやって見つめて研究したりとか、こっちにもあったみたいな、そんな感じでやってるわけですよね。だけどそれがそうやってるうちに五感一つ一つを感じようにシフトされていくんです。そうすると足りない、求めるとかっていうのが生まれてて、うまくできてるなと思います。まあ、そういう感覚があるっていうのをちょっとお知らせしと。で、面白かったのはね、体の勉強してる時に脳を使ってみようっていうふうにこう子供に提案してね、脳を調べてきた子がある子がこうやってこんないっぱいこうついてるのを、機械ヘッドギアみたいななんかいっぱいついたのを持ってきて、この写真かっこいいよね、これってどこを使ってるかがすぐ分かる機械なんだってって言って持ってきて、先生これやろうって言われて、そんなのないけどいいよいいよって言って、もうガシャンガシャンってやったらもうついてる気になれるから、子供はガシャンガシャン、もうみんな装備したからとか言って、じゃあ先生使ってみるよって、いい、みんなどこが動いてるかちゃんと機械で感じ取ってねって言って、じゃあ今から音を出しますって言って音を出して、はい今どこ動いたとかって言うと、みんな合わせてこうピッとか言って同じ場所を指す。じゃあ今度ね、お友達に触れてみて、触って気持ちいいって思って、はいどこ動いてるって言うと、また同じところさ、で目を動かしてみるよ、はい先生の夢見てとか言ってやる、これもまた同じところさすんですよ。でみんなが、ほんとすごい、この機械持って帰っていいよあげるとか言ってそんな感じでやってるんですけど、実はそのぐらい私たちって能力があるんですよ、体を感じるっていう。そう、これを大人になるとなぜか一個ずつバラバラとか足りてないとか、そういう意識が植え付けられてしまうと忘れてしまうんですね。で、まあ一番わかりやすいのはその後に書いてあるので後で読んでいただければいいですけど、女性なんかだったと月経あるでしょ、うん、今ね布ナプキンなんかが流行ってて、月経コントロールする方もね増えてきていますけど、コントロールできないって思い込んでナフキンを当ててるわけですよ、現代の女性はね。でも昔調べてみるとそんなもの使ってないわけですよね。私ちっちゃい頃、うちのおばあちゃんおさんばさんだったので、着物着てまだ生活してたんです、おばあちゃんとおばあちゃんが。そうするとある時になると赤い玉がこうやって落ちててね、何だったか分かんないけど拾い集めて遊んでて怒られた記憶があるんだけど何これとか、宝物とか言って持ってたら、何やこれ捨てましょうよとか言って捨てられちゃって悲しかったっていうのあったけど、そういうのも今となったらそういうのを詰めて使ってたんだなっていうのが分かるんだけど、ということは下着つけてなかったんだうちのおばあちゃんとか思いながら大人になってからね、じゃあ私も同じ人間なんだし、時代違ったって同じ作りだし、なんで今の女性ってやったことやってないんだろうと思ったら、やれるんじゃないかと思ってやってみたんです。そしたらやっぱり2ヶ月ぐらい、1回目はちょっと粗相するぐらいな感じで、子供がおしっこ出ちゃって、ああ間に合わなかった出ちゃったみたいなぐらいの粗相はあったけど、2ヶ月目ぐらいになったら上手にコントロールするようになりましたね。そう、筋肉が弱ってるから筋肉をつけるまで、子供もそうなんですけど、キュッてこうね筋肉を締めるっていうのを生活あんまりしてないから、しゃがむとかね、だから弱ってるのをちょっと鍛える期間が2ヶ月かかったんですけど、それをできると全然、あ今出そうだな、うん、もうちょっと我慢できるかなとか言って、おトイレでするっていうことが普通にできたんですね。それでうち娘3人だから、ああちょうどいいやと思ってそれを教えてやらせるわけですよ。そうするとまあスポーツをやってるので一応 紙の方をね使ったり布を使ったりいろいろしてるみたいですけど、ほとんど汚さないですね。そういう風にできてしまう私たちのこの力もないと思ってるとない、あると思ってるとある。だから私あのよくこういうね暑いところとかでもみんなが汗かいてても全然汗かかないんですよ。これなんでですかって言ったら、汗を、本当はかいた方がいい、体のためにはね、だけどコントロールできちゃうんですね。自分の体を今ちょっと汗のスイッチ切りますみたいな、熱いスイッチ切りますとか言ってやることが本当はできる、まあ、あんまり体にとって良くないからおすすめしないですけど、そういうこともできちゃうし、本当に病気を一晩で治したりとかっていう話をよく聞くと思うけど、私も実際そういうことも試してみて、あ本当だとかっていうふうに、だから自分が持っているその体の能力とか体の持っている知恵とか、そういうものがあると思わないと使えないので、これを機会に皆さんあるんだと思って体と仲良しに、ね、なってもらえたらいいなっていうふうに思います。で子どもたちはその能力が消えないようにうちでは使い続けるというか感じ続ける練習なんかを、まあ、授業の中でやっています。はい、こんな感じで大丈夫ですか。
はい、じゃあ
2章に、
はい、2章
お願いいたします。
じゃあ2章に20
ページ、あ、そうか、もう1個だけこれだけやって、ごめんなさい、そうだ、
あ、水かなんて、
うん、
はい、
で、そうそうそう、この絵本皆さんご存知ですか。あの水の研究をしている、なんというか
江本勝先生、
はい、江本勝先生、はい、でこの先生はあれですよね、お水の結晶の研究をされて、
うん、ありがとうとかバカ野郎とかと結晶が、
そうこうやってボトルにありがとうっていう風に貼ってしばらく置いといて結晶を見るとこんなに綺麗、これバカ野郎、ね、これは、何々しなさい、あ、しようね、しなさい、綺麗だよ、汚い、平和、戦争、希望を絶望、こんな風に変わるんですね。写真見せても同じで、みんなのね、子どもたちね、みんなの体も8割9割がお水でできてるんだよって言った、とか、ママに言わなきゃ、バカって言わないでとか、やりなさいとか言わないでって今日言おうとか言って、次の日先生何言ったんですか子供にとか言ってみんな質問されるんですけど、そうやっぱりありがとうとか言ってくれるといいんだねとか、じゃあ僕も今日からそうしようとか言って、言葉遣いがこれをやると一気にみんな良くなるんですね。年中年長ってちょっと悪い言葉とか使ってみたい時期なのに、そういう時これを話をするともうピタッと収まってしまうというね。だから要は自分も水でできているし、その本当によく月とこう女性は連動してるね、月経もそうだし周期一緒ですよね、ほぼ29日、ね、そういう周期とかもやっぱりこう地球とつながってるわけですよね。私たちの体っていうのは地球だったり、まあ、その自然とで、その中の一部で水でできてるわけだから、何を自分の水に響かせるかっていうことが大事。その言葉もそうだし、例えば私はあの小さい頃にいろんな経験させていただいていて、ある時ね、うちの父が、バブルの時期でなんかこう会社をやっていて、その会社がバブルで破綻して何十億っていう借金を抱えたらしいんですけど、私はそんな子供だったので全然知らないで、ある時うちの母親がね、面白いゲームを提案してきたんですね。でこうくじ引きを作って、毎晩はいくじ引いてって言って、そのくじを引くと何々家って書いてあるので、何々家って書いてある家にご飯を食べに行ってお風呂に入って帰ってくるっていうゲームなんですけど超楽しくって、みんなそれぞれの家庭で全然違って、もう今日はどこ行けるんだろう、今日はどこ行けるんだろうって、ご近所さんばっかりだけどね、そうやっていろんなところに行かせてもらって超楽しかったわけですよ。である大人になってから、まあ、家族で集まってる食卓で、あの時のあのゲーム最高だったねとか言って言ったら、シーン
あれどうしたのこの国、え楽しかったよねって言ったらしんうちの兄が、はあ、やっぱりお前はあの天気だなみたいな、どういうことって言ったら、要はだんだんうちの家族が痩せ細っていくらしいんですよ、近所の人が見てると、うん、で子供あなたはまあいいけど子供までそういう風にね巻き込むことないでしょって、私たちできることがあるから、うん、3人いっぺんに来られるのはちょっとあれだけど1人ずつお越しなさいよって言ってくれて、近所の方が数ヶ月私たちのことをお世話してくれて、ね、それを私は楽しいって思って楽しいって記憶してるわけ、だから楽しいという経験で今の自分に響いてるわけですよ。
それは何歳ぐらいだったの？
それはね、小学校5年生、4年生ぐらいから始まったかな、で5年ぐらいまで。で、それで、大人たちが、スーツを着た大人たちがね、ある時ね、こう、パパパパって、もうちょっと前だと思うんですけど、来て、なんか、お母さんと話して、またゲームが始まった。赤い髪をね、ペタペタってこう貼るんですよ。で私、こう外して外して、これ面白いと思って、遊んでて、それも話したら、本当バカかって、あれは赤髪と言ってねっていう説明を聞いて、へえそうだったんだって兄と弟はちゃんとそういう風に記憶してるんですよ。そういう風に自分に響かせてる。私はなんと能天気に素敵楽しいっていうのに響かせてるんですよ。だから全然今の自分に結局全く違うものとして反映されて同じ経験してるんですよ。でそれでもうお家なくなっちゃって、でなんかちっちゃいお家に引っ越しをして、ただですねそこのお家が火事になるわけですね。で火事になっちゃったって私が発見したんですけど、隣のお家からもらえて火事になって、ああ燃えていく燃えていくって見てて、その時はさすがにちょっとねああって思ったわけで、でもその後、まあ、その時もいろいろあったんだけど、で喘息持ってたのでその時の黄色い煙を吸って発作が起きちゃって、あもう死んだ方が楽っていうぐらい呼吸が苦しくって、で父も母もみんないないわけですよね。でその時にあのおばさん家預けられてて、おばさんもねなんか喘息の子育てたことないから全然お買い物行ってくるわねって言っちゃって、私一人ですごい死にそうなんですけどと思いながら、本当にこのぐらいの穴から息吸ってる感じなんですよ。もうこんなんだったらこの果物ナイフここ切ったら死ねるかなって思うぐらい苦しかったんだけど、ここまで持ってった時に母の顔とか浮かんで、ちょっとこれで私が死んじゃったらダメだなと思って、やーめたって言ったらパッて開いて急に呼吸ができるとかして、不思議だよね。なんかそういうことを何度かこう経験させてもらって、でその火事ってさすがの私でも悪いイメージでね響かせたと思うでしょ、それがそういう玉じゃないんですね、その先があって火事になるとですね、ものすごい段ボールの数が送られてくるわけ、友達の家とか学校とかなんか教育委員会とかいろんなところからすっごい来て、超物持ちになっちゃう一晩にして私が今まで持ってたことのない量の服を持ったり教科書何冊あんだろうみたいなこれどうすると思ってガレージセールするわけですよ友達呼んで、でよかったら持ってってつって、で私そんなことしたの全然覚えてないんだけど、何十年後かに同窓会をすると、お前さ本当あの時すごいなと思ったけど火事で落ち込んでると思って行ったらさガレージセールやってんじゃんどういう神経してんだよと思ったけど、ねえすごいよねって言われるわけですよ。だから火事もすごい大変だった、あの苦しかったっていうのは覚えてるんだけど、火事だ幸せだったっていう記憶になっちゃってるんですよ。だから何でもいいんだけど事実は変わらないんですよね。事実は事実で、多分3人兄弟なんですよ、うちのね兄と弟なんだけど、同じような経験してるんだけど、それを今の自分までにどう響かせてどう作ってるかっていうのは全然違う。うちの兄なんか結構異次元語ですよね、見てるね。あ、そういうふうにもう本当に能天気のバカって言われてきたけど、そういうふうにしようと思ってきっと選んだのは私、その瞬間瞬間を。だから自由なんですよ、いじけることも許されてただろうし、 そういじけなくていい風に捉えちゃうのも、でもどっちが良かったかは正直言ったらないんですよ。大人になって生産させられてる時があったりとかしてたりしていた、つい最近も生産しましたけど、そういうこともあって、でもそれを嫌とかなんとかじゃなくて、そういう風に自分は自分で選んで自分を作れる、どんな風に自分のお水にどういう言葉、どういう事実をどう響かせるかまで選んじゃっていいんだよってことをちょっと伝えてあげるだけでも子供はすぐできるようになります。大人はなかなかね、そうは言ったってっていうのがつくんですけど、枕言葉に。でもちょっと知るだけで違うかなっていうので、まあそんなお話をさせていただいていました。そんなところかな。だから細胞一つ一つも多分ちょっと、ね、違ってくる気がしますね。すいませんでした。
じゃあ、対面書き20ページのところにですね、さっき20ページの前半のところは一番最初に説明しましたので、まあ、対面教育の調査のところをねお話ししますと、2002年2003年に諏訪市と塩尻市の公立保育園全部で体内教育の調査ができたんですね。対象が3601名でした、ちょうどね。で、1620の回収率、45% 回収した。それがベースなんですね。で、体内教育っていうのは、チベットの渋い点っていうのは、まあ、8世紀頃の書物なんですけど、受精する前から意識が精子に宿って体に入ってきて、妊娠中 のどういう成長するのか全部書いてある絵があるんですね。これもう売ってるらしいんですけどね、結構これ見たとびっくりしましたね。それから中国では西暦500年頃に大宝石教っていうのに、まあ、初大会っていうのがあってね、妊娠の経過が結構詳しく書いてあるなんていうのも書物もあるし、それからダヴィンチ21ページ行くんですけども、これもお母さんの感情というものが赤ちゃんの、精神衛生とか苦悩にすごく影響するなんていうことも書いてるんですよね。だからまあ知ってる人は知ってたのかなっていう感じですかね。で、日本の事例でいくと、真内匠さん、ついこの間亡くなられてしまったんですけど、この方が多分日本人、世界で言うんですね、その自分は子供だった記憶を初めて本にした人じゃないかなと思うんですけど、妊娠中のお腹の中とかね、そんなこと、普通は対抗催眠とかそういうもので引き出すんですけど、リアルに持ってた内容で本を書いてます。で、生まれた後も書いていて、妊娠、多分7ヶ月、あ、出産後ね、7ヶ月だと思うんですけど、投げずらりしてたって書いてあるんですけど、7ヶ月、8ヶ月だと思うんですけど、おばあちゃんが自分を喜ばせようとして、ベロベロバーって目の前でやるのを、喜んで開けてたんです。でもね、あんまりしつこいから、ちょっと横向いたら、こっちに来てまたやるし。さ子供が、喜ばせようと思ってる大人に喜んであげてたのか知らないですよね。で、そういう目線で見ると、例えばおむつ替えるのがね、ものすごい子供恥ずかしい子もいる。いや、どうしたらいいのかっていうと、ちゃんとおむつ替えていいかどうか聞くとか、人の家とかで替えるとかね。で、見せたがる子もいるんですよ。もう裸で始まる男の子とかね、見て見て見てっていう子もいるので、みんな一人ずつ違うんですけどね。そういうのはやっぱりちょっと知ってた方がいいだろうなっていうのがありますよね。それから三島由紀夫さん、さっきタイさんがねおっしゃってた、その産湯に使ってたっていうのは、実は三島由紀夫さんが仮面の告白の冒頭部分に書いてあって、産湯のたらいの縁から火が差してたっていう物語が本が書いてあるんですね。で、これ子供に記憶あると思っていないので、この三島由紀夫という人のこうなんか心象作用っていうのがこういうふうに描かれてるみたいな、その解説をする人がいるんだけど、単に覚えても書いてるだけでしょって話なんですよ。多分こういう話をした方は、単に覚えても書いてるだけだなと思うんだけど、それがないと思う人はちょっとそういういろんな理屈をつけないと意味がわからないんですよね。で、三島さんの本にはその後引き継いでですね、まあ子供、そういうことを喋る子供、まあ互いの父がね刺した日を見てたなんていうことを言う子供を、大人は憎しみの色を込めた目で見ると書いてあるんですね。いわく子供はそんなこと覚えてるはずがないとかね、っていうことは多分ね、自分がそう言われてたんでしょうね。だからみんな知らないからっていうことだと思います。それからちょっと前世の方まで行くと、 活動再生気分っていうのがこれ岩波新書で文庫でまだ出てる結構分厚い本なんですよね。平田篤さんというあの能登さんの、人ですよね。で、まあ、江戸時代の末期の頃なんですけども、勝五郎っていう子が八王子なんですよね。宝田不動のあたり住んでた人で、隣村の、どこどこにいた東蔵っていう子供だったっていう話をしたんですね。で、おばあちゃんあそこに連れてってくれって言うからしつこく言うから連れて行ったら、いやここに木があったはずなんないとかね、うん、で昔の窓屋こうだったとかちゃんと言い当てる。で、まあ、これは本当に生まれ変わりなんだろうっていうことが評判になったので、平田さんがそれを引き取って、詳細に記述した内容が今本になっているんですね。で、これは100年前の話で、だから前世記憶の書物としては、世界で最古の物語がこの勝五郎再生記憶なんですよ。で、今、高畑不動にその生まれ変わり前に東蔵っていう人のお墓があるんですね。うん、で多分世界の前世研究の発祥の地と言ってもいくらなんですけど、それを落語家でヨハンですね、あの小泉八雲が、あの人もともと新聞記者なんですね。で日本のこと大好きで日本のことを紹介する中にこの話を入れてあるんですよ。で仏の畑の落ち穂っていう本なのかな、これ英語なんですけどね、勝五郎の天性の物語ということでそれが書いてあったのをイアン・スティーブン博士が読んで、前世があるんだということで前世研究が始まったという元になった話なんですね。高田不動行くと今でもね東蔵の墓っていうのがありますんで、機会あったらねちょっと行っていただくと、まあ駅からすぐなんで行こうと思います。で体内記憶がじゃあどういうふうに発展したかっていうのが次のところなんですけど、22ページ目に行きますね。とにかく分娩前後の深層心理というところに出てくるんですけど、フロイトと一緒に、まあ、研究していたっていう、まあ、お弟子さんですか、オトランクが初めてその分娩前後の深層レベルにトラウマというものが来ますよっていうのを言ったのが大体1900年ぐらいですね。フロイトは1900年前後して活躍してた人なん でフロイト自身も夢判断ということで全部その性的なリピドという、ね、言い方をしてるんですけど、それを結びつけたんですけど、お弟子さんとかはそうではなかったんですね。それでトランスパーソナルな側面というのがこの肉体だけではないんですよ。人間は魂みたいなものがありますよという研究所がトランスパーソナルな心理学ということなんですけど、これがユングというね、まあ、フロイトのと一緒に研究してたお弟子さんなのかな、最後はもうちょっとたもと分かってね言ったんですけども、この方がワンネスというようなことを言い始めて、世界が一つ、人類はみんな兄弟じゃないですけど、そんなことを言い始めて、みんなそのワンネスっていうことはその100年前から言われてるっていうことなんですね。だから結構新しい話なんですね。それと全く別に対抗催眠というヒプノセラピーっていう治療法が、まあ、セラピーですよね、できてきて、まあ、魂の伴侶というのを書いたのはワイス博士。この博士は去年も日本来たし今年も来るかな、でセミナーがちゃんとあるんですけど、ここで学んだ方も結構いて、対抗催眠という手法で人たちの人々の記憶を呼び出したりしてるんですけども、魂の伴侶に出てくるのが男の人と女の人のクライアントさんがそれぞれ来てたんだけども、話を聞くと過去の話を聞くと同じこと言ってた。でどうもうちにかかってるクライアントさんでこれは前世は夫婦だったんだなというのは分かるんだけども、守秘義務があるのでお互いには言えなかった。そしたらある時そのたまたま同時に同じ日にその2人がクライアントさんで来て、飛行場に行った時飛行機が飛ばなくなったっていうところで出会って話をしたら、何あなたここでこんなことやってるの、実はこんな記憶だっていうのを張っちゃって、どうやら前世で複雑しても分かったということが博士が知って、それが本になったんですね。でそれまで女の人は何回も何回もセラピーやってもなかなか良くならなかったんだけども、まあその対抗催眠やることによってどんどんどんどん良くなっていったということから、どうも生きづらい人のトラウマというのは過去に原因があって、それを解消すると良くなるんじゃないかという流れの中でこう対抗催眠というのが発展してきたんですね。で私が知ったのも飯田文彦さんっていうね方の、どこ書いてあったかな、書いてなかったかな、どっかに出てくるんですけど、まあいいや、あと出てるから、生きがいの創造という本があって1997年に出た本なんですね。私読んだら多分1998年か9年なんですけど、
あの知り合いの精神科の先生がこれいい本だから読んでごらんって言われてもらって読んだら、お腹の中の記憶をものすごいリアルに書いてるわけですよ。で、産婦人科なのにお腹の中の記憶あるなんて思ってない、むしろそういうのは否定している学問なのでね、医学っていうのはね。だから脳がまだ完成してない、目が見えない、だから見えるはずがない、感じるはずがないということなんですけど、その池谷の想像の中に出てくる参考文献にチェンパネン博士の誕生を記憶する子供たちというのがあったんですよ。これなんかそれまで1988年かなに書かれている本なんですけど、ものすごくそのそれまで分かった科学的なことってものすごい、あの今でもみんな知らないのを書いたんですよ。科学的に分かったことの中の一つに、人間の感覚で一番最初に分かる、多角的にね、私たちが見て、あ、感覚あるなって分かるのは妊娠10週、頭からお尻まで頭前頂が3センチの赤ちゃんがもうほとんど人間の格好してます。3センチだとね、あの口の周りを髪の毛でこすると、あの払うと手でこう払う仕草をするって書いてあるんですよ。どうやって髪の毛でこすのかその未だによく分かんないんですけど謎なんですけど、いやそういう感覚が芽生えていく。でそれが妊娠16週ぐらいにかけて全身に広がっていく。これはあのいろんな赤ちゃんを刺激すると、あの感覚ない時は動かないんだけど、感覚と動くということが分かってきて、大体16週ぐらいで全身に広がるっていうのが書いてあるんですね。でそこに同時にトマス、あのアベルト・トマチスっていう方の研究はやっぱ同時にその本も、あの誕生記憶する子どもたちの中に出てきて、フランスの耳鼻科の先生なんですね。でトマチスメソッドっていうものを開発して、あの脳を刺激して難聴の人を治すとかね、そんなことをやってる方なんですけど、その方の話の中に耳でコロチキっていうと、さっきあの優子さんが言ったように皮膚の感覚を通して音を聞くんですよ。でコロチキという組織で音を響かせて鼓膜から入ってきた情報を脳に伝えるんですけども、そのコロチキというような仕組みが実は全身の皮膚の下にあるっていうんですね。あの似たような構造が、だからそれから考えると皮膚は巨大な耳だって言ってるんですよ。で聴覚はまた別なんですね。皮膚で聞くとしたら妊娠10週からは音は届いてるんですね。もうすでに届いてますから、多角的に分かるのはそれだけ、自覚的にはもっと前から分かってる可能性はある、それで音は少なくとも聞いているが、でその時にお母さんが感情を流し込むんですよ。辛いとか楽しいとかね、それは大体ホルモン伝達物質、情報伝達物質、まあ、ホルモン的なものとして血液の中に流れてくるんでね。で赤ちゃんに届くわけです。そうするとあのその音の情報とその感覚というのが赤ちゃんはお腹の中で学習するわけでしょう、ね、ということはお母さんの感情と赤ちゃんの感情は一体化してるだろうというふうに考えられるわけですね。で音っていうのはとても大事なんだけど、さっき優子さんが言ったように五感は全部区別できない、だからお母さんが伝った情報を感覚として共有しているので、例えばお腹の中で外を見てたって言うんだけど、お母さん見た情報をそのままそっくりコピーしてる可能性がある。どういう方法かは分かります。ただあの妊娠中に住んでたところを出産前に引っ越しをして、子供が生まれた後でお母さんこんなとこ住んでたよねっていう子がいっぱいいるんですよ。全然教えてないのに5階のマンション住んでたよねとかね、横須賀の人なんかこんな間取りの中でアメリカの兵隊さんがフォーカーやってたよねって覚えてるんですよね。生まれた後ではそこに行ってないんですよ、なのに覚えてたりとか、そういう実例はあるんですね。でそうするとどうやって分かるのか、目で見てたのか、目はできてない、そうすると目じゃない方法で感知してたんじゃないかという議論があるんです。でも今の科学ではそういうこと認めてないから、とりあえずないことにしようっていうのが科学の世界、でも本当にそれでいいんですかっていうのが妊婦さんへのメッセージです。子供たちはいろんなものを分かって感じている子が全員じゃないかもしれない、でもお腹にいる子がそうかもしれないと思ったときに、普通に喧嘩できます、赤ちゃん無視するんですかっていうのは、お母さん方が自分で考えるんですね。あると思えば話せばいいし、ないと思えば話さなくて、その結果は生まれてきたと分かります。どうなるかも大体分かってるわけですよ。お腹に話しかけてるから穏やかなんですよ。話しかけてないからよく泣くんですよ。どっちの子がいいですかっていう。まあ、試してみるんですよね。二人産んで産み分ければいい。そんなじゃ 大体実験なんかやらなくたってお母さんイライラしてるじゃん、イライラしこう生まれるの分かるでしょ、うん、でもそれはみんなね科学で証明するまではないことですから分かんないんですよ、うん、そんなんでいいんですかって思うんだけどね、みんな真面目にエビデンスあるの証拠あるのっていうかそういう方は全然やらなくていいです、うん、ね、知ってたらやったのにっていう方がやればいいだけのことなので、うん、信じない方は別でね、押し付ける必要は全くありません、うんうん、で元々の考えがこの、体内教育の科学的位置づけなんですけど、今でも否定するっていうのは普通です、うん、だからこれはあえて否定したい人に信じてねっていう人はないんですよ、うん、そんなことあったのっていう人に伝えてほしい、だいたい262の法則ってあるんですけど、だいたいご存知だと思うんですが、世の中のこういう不正規分布してるんだね。でここ1シグマ、ここが2シグマっていうところでだいたいあるんですけど、だいたい 68% が1シグマで入って、これがだいたい自然現象の、まあ、世の中で普通起こるよねっていうのはここなんですよ。例えば身長低い人高い人並べるとダーッと並ぶと平均値の人はいないんです、平均がずれるんですよ。でも集団としてはこの辺に大体なんとなくみんな集まるようになって、大体6割から7割ぐらい、そうするとここが2、大体ここが4、ここが2だとすると242になってます。でほとんど大体こんな風に自然現象と分かるので、体内記憶も言わなくても分かってる人2割、言っても信じない人2割、どうでもいい人24割で、ターゲットはここですよね、ここに伝えて、あとは知らないからっていう、まだ2割まで行ってませんけど、ここの人たちが全体の8割の人が知ればいいだけのことなんですね。でも嫌だっていう人は別に押し付けることなんですね。
先生真ん中すみません、6でいいですか、2、
262だけ、うん、もうこれね、3、4、3って言って刺身の法則って言ってる人もいますよ自分で勝手に作るだけなんで、好きにやってみたいな感じなんですけど、うん、これが262で、働きアリが2割、働かないアリ6、8割、大腸菌なんかもそうですね、お腹のビフィズス菌が腸の中2割、悪玉菌、バクテロイデスとか腱気性菌が2割、残りの6割は、いいも悪いもない、日和菌腸炎ですね。こっちの2割が優勢だと、悪い菌がいても、こっちの残りの6割一斉にいい働きをするので、お腹なんか健康ですよ。こっちの悪い2割がちょっと頑張ると、こっちいい菌がちょっと分が悪いと、この6割一斉にこっちの働きをするので、お腹の中にいい菌がいても体が壊しますよ。でほとんどは2割2割の綱引きで決まってます、うん、でサッカーもこの間のねゲームで、日本はとんでもないっていう人もいるから、あれだと思ってルールのっとっていいんだっていう人がいて、大体こう主張する人はこっちですね、こっちはねどうでもいいどっちでもいいんじゃないで、こっちが強いと一緒にしてるね、だってね20リールもいけるのがいいじゃんって、いやそんな言い方ダメでしょってこっち、まあ、だからどっちが皆さんが行くかで引っ張られる、うん、でこっちは安倍が悪い、安倍がいい残りはどうでもいいで一生懸命安倍が悪いってキャンペーンを一生懸命やってるんだけど、ネットでは安倍さんいいじゃん、だから若者支持率落ちるんですよね、綱引きをやって、昔は新聞だけでやってたから、うん、安倍さんがもう多分普通だったら退陣ですよ、うんうん、だけど新聞って嘘ばっか書いてあるんでね、それを知ってる若者は騙されない、まあいいか悪いか分かんない、で秋休みと一緒に週刊無事乗っちゃったなんか宣伝してくれてよかったなみたいな感じなんです、まあちょっとそんなような感じでね、でタブララサっていうのはよく言われるんですけど、科学のギリシャ時代から言われてるんですけど、赤ちゃん生まれた時は頭の中白板だっていう考え方、何も書いてない、でそれから生まれてから書き込んでいくっていう考え方と、もう最初から知恵を持ってるとはもうギリシャ時代から言われてるんですね。でこの論争がずっとあって、今は頭の中は白板だっていうのが勝ってるわけです、うん、今の社会はね。で一昔前までは江戸時代とか明治初期とかね、昭和も初期の頃は赤ちゃんは知恵が神様っていう存在だっていうのは真実いっぱいいたわけですけど、科学が優先になったので、そのあるわけないだろうということになってしまったので、皆さんものすごい生きづらい社会になったんじゃないですかっていうのが、この体内記憶を広めた一つの理由です、うん、子供のことをよく見たら、あ、分かるでしょっていうことなんですかね、うん、で23ページのこの神経主義って、これがスピリチュアルイデオなんですね、スピ系って言われるのはここが元なんですけども、肉体とは別に魂、まあここを魂と言ってもいいし記憶を意識体とか言ってもいいんですけど、なんかこう目に見えないけど何かいるよね、これが2つで、心身二元論っていうのがスピリチュアルイデオ、これは 医学では否定しているわけですね。肉体、人間というのは肉体だけだ。だから脳の電気信号で脳が全て司っていて、あの体を動かすというのが医学の世界。だからすごく対立するんですね。うん、ところがあのスピリチュアリズムから考えると魂が本体なんですね。やりたいということを人間の脳がトランスミッターところ、伝達器官なんですよ。自分のやりたいことは脳のを翻訳してそれを体に伝えるということなんですね。でこれであのこれを分かっているとですね、生まれた時に赤ちゃんが一番戸惑うことっていうのがあるんですよ。それは優子さんが経験しているので、ちょっとそこ説明してもらっていい？
あ、
赤ちゃん？すぐ戸惑うという。
あ、まずいろいろなことが戸惑う。あの小読みの話とか。
あ、じゃなくてあの体が動かないという。
ああ、そう、それでね、例えばなんかこう、そう、4歳ぐらいの女の子が、まあ自分も経験あるんですけど、ある子が言ってたのは、お母さんたちがあのあこうやってこう赤ちゃんってバタバタ空気中というか生まれてからするでしょ、それはかわいいねとかって言うわけですよね。でもこっちはなんかもう動けるイメージで生まれてきているわけ。お母さんは動いてたイメージだから、自由で、お腹の中でも自由に動けてたから、そうしようと思って同じようにこうやってるのに動けないし、おかしいおかしいって言って、まあ、空中じゃなくても床にこう寝かされててもこうやっても動かないわけですね。でそっちすっごい必死にやってるのに、かわいいもう何してるのってるんだって思うようなことで怒ってた女の子もいたし、あの本当に生まれてみるとびっくりするんですよ。まず呼吸一つだってびっくりするし、なんかこう、なんだろう、なんかこう
天使が動かないんだよね。
天使が思うように本当に動かないんですね。それによってなんでこんなに動かなくてこんなに不便なんだろうって言ってすっごくびっくりするし、もう使えるように頑張んなきゃいけないんだなって毎日そうやって必死で練習をして日々頑張ってるっていう、そんな感じですかね。
あ、ありがとう。
なんかちょっとうまく伝えられなかった、
うん、それでね、あの助産師さん特に聞いてほしいのは、母乳を成功させる10か条ってあるでしょ。
あ、はいはいはい、
あの4か条目に30分以内に初乳をあげましょうってあるんですよ。赤ちゃんからさ余計なお世話なんだね。まずあのおっぱい飲むって結構大変だよね、あの口に含んで動かさなきゃいけないじゃない。あの吸いだこできて練習してる子はいいんだけど、お腹の中で、練習してない子は吸うっていうことがわからないんですよ、だからまずちょっと自分の体が馴染むっていう練習をまずしなきゃいけないね。それちょっと時間かかる。これ人によって違うんでしょ、ちょっと時間がね。
そう、全然違うと思います。
だからまずね、母乳を成功させても初乳を上げる前に赤ちゃんの意識が体とつながるっていうところを待った上でおっぱいに行きましょう。これならわかる、ところがつながらないままで、あの30分以内にって書いてあるから、あの早い方がいいって勘違いしちゃうんですよ。早い方がいいとは書いてないんです。30分以内に上げると免疫力が上がるとかね、まあ多分そういうような理由でいいって言われてるんだけど、そうすると女性は早ければ早い方がいいって勘違いするんで、生まれた後すぐ初乳飲ませるんですよ。これはどれだけ赤ちゃん迷惑って話ね、
そうそう、それだね、分かりました。
それそう
私はあの本当にそれが分かってたんですね。あ、分かってたってあのもう計画してたので、とにかくあのカンガルーケアって言われて30分以内におっぱいのところに持ってってあげてね。で大体の助産師さんはさっき先生がおっしゃったように早く飲ませる方がいいと思うから、ここまで持ってって飲まないと、はい、
無理やり持ってくるん
ですね。無理やり口に入れるんですよ。これ本当に大迷惑で、私はまあいろいろ自分で、まあ、研究してたわけですよ、お腹の中とかで。であの早くこういろいろ自分の体にスイッチが入れたかったので、あのカンガルーケアもう40何年前ですよね。あんまりその日本にカンガルーケアが浸透してない時期なんで、カンガルーケアをしてもらう必要があったから、あのそういうカンガルーケアをしてもらえるような状況ができるように生まれたんですね。 自分でそういうふうに計画して、あの今誰もお医者さんいないなと思って、よし今出ちゃ早いけどってバッて頭突っ込んで、もうそこまでの記憶しかないんですけど、あの出た時に、まあ後で母に聞いたら、あんた勝手に生まれてきたのよって勝手に生まれてきたね、でもうあの誰もいないから新人の人にとにかく研修のね看護師さんが来て、どうしたらいいですかって聞かれて、も私も2人目だったからまあ、なんとかなるかなと思って、とりあえずおこつさないで私にちょうだいって言ってこうもらって、なんかすることないからおっぱいをあげようと思ってこう抱いたんですって。そしたらムズムズムズって言って、私がバックッと、あ、しめしめカンガルーケアできたなって、カンガルーケアという言葉知らないんですよ、できたなと思ったんだけど、あの本当にこう口に含まされちゃうのは、人によって誰かによって自分の体を使う人生を始められちゃったって感じなんですよ。私たちね、
現象体験が失敗なの、自分のやり方を妨げられると、
そう、そこから人に妨げられるから人生がスタートしちゃうんですよ。でも自分でパクってしたら、はい自分で始めましたでガーって電源が入るんですよね、体に。そういう感覚、ね、
ありがとうございます。
はい、すいません、
そのことでした。魂がいて、それは脳を使って体を使うっていうことを理解すれば、最初慣れてないから初心者マークと一緒なんで、あの車に何の練習もしないで乗っちゃった感じで動かすってじゃあ無理だよね。でもちょっと動かし方を習ったらちょっと動かせるよね。でちょっと、しかもあの免許取り立ての人って路上に練習はするけど、自分で一人で乗った時にやっぱ怖いわけですよ。で慣れるちょっと時間かかるっていうのが、実は赤ちゃんも生まれた時にそういう状態なのに、あの脳が動かすものだとか意識があるなんて考えないから強引に持っていっちゃう。だから助産師さんがよかれと思うことが赤ちゃんって大迷惑っていうのが実は科学で結構あってね、うん、だからこれはね、こういうものが発展してこないと多分伝わっていかない、まあ細々とあの助産師学校にね呼ばれて、まあ、わずか100人ぐらいの人に話はするけど、年間100人しか話せないんですよ、うん、だからあの、まあ、その人たちが現場でどう思うかはまたあれですけど、こういうのが普通にあの助産師学校で教えるようにしないと、すごくその偏った助産学になっちゃうんですよね、うん、だからここはちょっとなかなか難しいところ、科学にはならないと思うんですね、うん、それでまあいろいろ、まあ、その二元論っていうのはそういうことなんですよ。だから一元論で考える人はその考えないから、当然30分以内に母乳でしょ、これもいいかもしれない、ね、でも赤ちゃんが考えたらもうちょっと動くまで待ってよ、で足で蹴り始めて自分で動くいたらおっぱい加えるようになったら連れていけばいいんじゃないの。しかもさ、挨拶した方がいいよね。あの世の本当の仕組みっていう本でサーラさんと一緒に書いてるんですけど、これはね、あの宇宙人的な記憶ある人が結構言うんですけど、あの食べさせられるっていう感覚ね、口で物を食べさせる、ものすごく屈辱的なんですと。この家畜になったような気がするぐらいの屈辱感がある子がいるらしいんですよ、うん、だからそれはやっぱり食べないと死んじゃうよっていうのは、まあ死んでもいいって思ってる子もいるかもしれないけど、とりあえず嫌かもしれないけどこうやって飲もうねぐらいのことの挨拶をしてねやってほしいわけですよ。無理やりガーンとねおっぱいとか連れてかれて飲めてグリグリとか入れられてもやっぱ嫌なわけですよね、赤ちゃんとしてはね。いや、もちろんいい子もいるんですよ、嫌な子もいるけどいい子もいる、だからどっちか分かんないんですよ。だからとりあえず挨拶してやれよって話ですよね、という話なんです。で、体内記憶についてはね、これもあるわけないっていうのが一般的な考えの一方、いろいろあの研究者が世界中にやっぱいるんですね。で、なんであるんだろうっていうのを遺伝子レベルで研究している方もいるし、遺伝子だと、まあ、いろんなもう未熟考の遺伝子から入ってますよ、だからその記憶持ってるんじゃないですかなんていう人もいれば、脳内の物質だったり伝達物質なども、それがこう記憶を作ってるんですよっていう人もいるし、この3個目のホログラム理論というのは、なんか優子さんこれが結構当たってたんだっけ。
あ、そうそうそうそう。う
ん、そう、光の干渉を使って、あの、ホログラム理論って部分を取ったら全体を取っても部分が見えちゃうっていうホログラムなんですね。だからその脳にそのホログラム理論で記憶を持っていると、一部の記憶を取り出せば全体が見えるでしょみたいな、こういう理論なんですけども、これは結構ね、未だにもう30年ぐらい前から言われてるのかな。うん、いまだに生き残ってる理論なんで、これ結構当たってるのかもしれない、うん、って言ったら優子さんが、あ、それそれ私ぴったりくるって言ったんですね、
うん、なんかだからちょっとこういうふうに光で見えてたのは何だったんだろうなから思い出そうと思っていくと、うん、あ、こういう ことだったんだなって、うん、
なんだ光の鑑賞波のね
とかね
映像が出てくるて
映像が出てきたり、
うん、それがなんかフィットしたんですって、
うん、こんな一部の感覚からこう探っていく感じで思い出してくるんですよね、
うん、じゃあなんか全体が見えて
くるんですかね、
そうそうそう、うん、っていうのもあるし、その4番目のアカシックレコードはあの、うん、江戸川ケーシーですよね、うん、が言い始めたことで宇宙に全部の記憶がありますよ、そこから情報をダウンロードしてくれば全てのことが分かりますよっていうのがこの江戸川ケーシーが言い始めたアカシックレコードですね。で集合的認識はもうユングですよね、まあ、1900年ぐらいに集合的に、だからワンネスはここから言われてます、だから一人が分かればみんな分かるよねみたいなことをあのスピ系の人たちはもうごく普通に言いますよね、うん、それから虚偽記憶、これはねあの普通の医学者とか科学者が好きな言葉で、記憶って偽なんですよねみたいな、もっと前に裁判があってね、親が実の親が子供を性的虐待をしたっていう裁判があって、確かに負けてるんですよね。でもその中で家庭で明らかにされてきたのが、実はそれは虚偽記憶で刷り込まれた記憶だった、で実際なかったっていう話でね、記憶は虚偽なんですよって話で、皆さんが持ってる記憶ってリアルに起きたと思ってるでしょ、ほとんど正確に覚えてないんですから、うん、それはあのアポロ13号のね、VFX の、監督さんがテッドの中で言ってるんですけど、アポロ13号見ました、あのトム・ハンクスが出てくる映画なんですけど、あ、見てない方は分かんないですよね。アポロ13号打ち上げシーンが出てくるんですよ、であの白い煙に入って打ち上がっていくんですけど、あの白い煙は実は消火器の煙だったりとかね言ってましたけど、ものすごいリアルなんですよ打ち上げシーンで、それを作るために実際の打ち上げシーンを見てもらって、そのどこが印象に残ったかっていうのを、10人ぐらいの人かな、あの映画を実際見てもらってその記憶を聞いてるんですね。そうすると数分前に見た映像なのにみんな正確に誰も覚えてないですって。でその正確ではないけど自分はそう見たという主張の記憶で作ったらあの映像になって、本当ではないけどなんか懐かしい映像になったんですって。でその映像が OK もらうためにアポロ15号のに実際乗った宇宙飛行士にその打ち上げシーンを見てもらったら、ありえないって言ったんです。その13号の打ち上げシーンを見てもらうのに、まず自分の15号の打ち上げシーンを見てもらった後で13号の打ち上げシーンを見てもらったのかな。15号、自分が乗った宇宙船でしょ、打ち上げシーンを見て、これありえないって言ったんですね。はしごがパンパンって外れるんですけど、こんな外れ方だったらロケット飛ばないだろうって、自分の打ち上げシーンを見たのに違うって言っちゃうくらい人間の記憶っていい加減なんですよ。うん、そうなんです。あの見たいものしか見ないんですね。うん、例えば皆さんが高校 の部屋に来るまでに道路を歩いて黄色い車を見たと思うんですけど、何台見ました？覚えてないでしょ。でも見てるはずなんですよ。黄色い車絶対通ってるんですよ。木は何個ありました？覚えてないでしょ。うん、でそんなもんだ。自分の意識したものは見れるけど、しかもその覚えてる記憶って結構フェイクなんですね。詳細には覚えてない。なんとなくの概略で覚えてるぐらいの感覚なんです。でこれがね、あの虚偽記憶っていうのね、こう否定する人が大好きですね。子供たちは記憶を間違って覚えてるなと思うんですよ。まあ間違ってもいいじゃん、別に幸せなんだから。私は思うんですけどね。それが量子力学的にはもう PF 理論というのを谷口先生って言って、簡単に言うと人間が実存の人間がいて、これ4次元世界です。3次元プラス時間があって、そこのすぐ隣に5次元世界、多次元という世界があって、そこの多次元の世界に意識体、フェルミオンという、ね、物質があるんですね。でそれが肉体にパラレルなんで、パラサイトフェルミオンって言うんですけど、これは糸で紐でつながって、つながっている、いわゆる魂と思えばですね、5次元にある魂が人間とつながっている、これシルバーコードかなと思うんですけど、つながっているのが生きている状態で、死ぬとこれがコードが切れると死んだ状態だけど、ここはあのエネルギーのポテンシャルのたまり場があるんで、ちょっと散っていくんだけど大体たまってますよ。だから新しい肉体を持った人はそのポテンシャルが移るとその記憶が移るから、前世とかあの体内記憶ってありますよっていう説明を量子力学的にしているんですね。でそういうのがもうきちんとまだ仮説ですけど、それが証明されてくると、まあ、もう物理学で説明できる現象になるだろうなと。次世代の科学ですよね、これはね、まだ証明されてないんですけどね。それから体内記憶どうなのかというのをダーッと書いてあるんですけど、大雑把に言って2歳から3歳が一番喋り始めるのが一番最適な時期、 ただ2歳の頃ってね、まだ語彙があまり豊富でないし、何言ってるかよく分かんない、親しか分からないような状況。3歳過ぎて4歳5歳になると喋る子は減るんだけども、内容がかなり詳細になってくる。なんかただ記憶を持ってるからどんどん減っていくので、でどのくらい減るかっていうとですね、この次のページに大人の場合ってあるんですけど、大人が大体 1% です、記憶の中に。からもう数千人で調べたので、そう間違ってないと思うんですけど、1から 2%。で、中学生はね、1000人で調べてくれて、高校生でね、興味あった希望学校高校っていう神奈川県で一番古い県立の高校があるんですけど、そこの高校生がすごい興味持ってくれて、自分の母校に行ってね、調査してくれたんですね。ちょうどぴったり1000人でした。2.5% 中学生は記憶持ってるって言いましたね。それからこの間ここに来てた高校生の、
はい、保健の先生
ね。で性教育やるときに毎年体内教育やっていてアンケートを取ってるんです。そしたら去年が 2.5% ぐらいかな、今年は 1% ぐらいって、ちょっとブレるんですけど、だいたい1から 2% ぐらいが記憶が中学生高校生でも持ってるみたいですね。まあそのような積み上げの中でどうも消えてはいくんだけどゼロにはならないですね。大人が100人集まると1人覚えてる確率ですから、結構記憶持ってる人いっぱいいます、調べるとね。まあ優子さんもそうですけど、そういう人が集まると普通に話せるんだけど、記憶を持ってない人の中で喋るとちょっと滑るんでね、もう一度滑るとあんまり喋んなくなっちゃいますよね。まあ大体そんなことが書いてあります。でいろいろ調べてみたら、性別とかね、お母さんの状況とかお父さんの年齢とかいろいろ確定算したんですけど、体内記憶に差が出てこないんですよ。唯一ね、差が出たのが、お母さんが自分の差、難産とも癌産ともか、これが差が出たんですね。で昔から子供は難産だと記憶残すよって言われてるんです。で難産の場合、オキシトシンが出ない。オキシトシンという物質は実は記憶を消す物質なんですね。医学でとか看護学で習うのは、オキシトシンというのは陣痛をつける物質、それからおっぱいを出すシャニンホルモン、この2つは習って、最近ではちょっと愛情ホルモンというのを習いますけど、まあ、そういうしか習わないんですね。でネズミにこのオキシトシンを注射するとメール忘れちゃうんですよ。だから記憶を消すって言われてます。お産の時にオキシトシンいっぱい出ると、お産の痛みは覚えてたりするんですけど、どんな痛みか忘れてしまってもこのオキシトシンの作用ってかなりあると思います。それからお産の時にはそれ以外には、低酸素の状態とかね、それから、コーチゾールっていう副腎を刺激する、副腎から出てくるホルモン、これもね結構ネガティブな感情を消すって言われてるんですね。緊急的に出てくるホルモンですね、アルドネラリンとかああいうやつですね。それからその副腎を刺激する ACTH と脳から出るホルモンは逆に記憶に残すと言われていて、その低酸素の状態とか、そんなものが内混ぜになって記憶が残ったり減ったりするんだろうと言われていたんですね。で難産だと記憶が残るというのは、オキシトシンが難産の時は出にくい、だから難産だ、って言われてたんで、調べたらね差が出ないんですよ。難産というのは帝王切開になったとか、間歯分娩、吸入分娩、促進剤使ったとか、こう全部まあ、1640/20 ですかのデータがありますから、2群に分けて集計できるんですよ。差が出てこないんですよね。あれ従来言われてる難産って差は出ないじゃないと思ってたんです。でしかもオキシトシンが影響するなら、帝王切開がね結構な数いたので、2群に分けて、陣痛が来てからの帝王切開と陣痛が来る前の帝王切開を分けたんですね。陣痛が来てからオキシトシン出てます、だから記憶が減るはずなんですね。陣痛がない帝王切開、これはオキシトシンが出ないから記憶が残るはずなんです。差が出ないんですよ。あれ従来言われてると違うじゃないと思ったんです。ところがなぜかね、アンケートの中に自分のお産を何だと思ったか、何だと思ったかって項目入れてたんですよ。これで差が出たんですよ。自分のお産を何だと思った方は記憶が若干残るんです。これはね、残るって言っても 5% 増えるだけなんですけど、でも有意差が出たんですね。でしかもネガティブな情報が増えるんですよ。あ、なるほど、何だ何だは形ではなくてお母さんの気持ちだっていうことだったんです。体内記憶から言えることがね。ということは、子供たちにネガティブな感情を残さないために、お母さんがどんなお産でもいいお産だと思えばいいじゃんって話なんですよ。だからこのお母さんのお産の時の気持ちってものすごくこの記憶に影響するだろうと知っていれば、お母さんに不安なことは言わないでしょ。帝王切開でも普通、自然出産でも関係ないわけですから、 体内教育教科で言えばね、だけど大体の人は自然出産が良くて帝王切開ダメだとかね、うん、あのおっぱいあげてもオキシトシン出ますから、よく考えてみたらお産がどうあれおっぱい飲むとオキシトシン出るんですよ。だから記憶消えちゃうんですよ。よく考えたらそうなんだけど、世間一般に言われてるとそこまで考え至らないわけですよ。なぜどんなお産でも記憶消えるのかというと、おっぱい飲んでるからですよね、うん、でもあの母乳でなくてもミルクでもオキシトシンが出ます。なぜかというと抱っこしてじっと見て、うん、赤ちゃんを愛してるっていうメッセージ伝えれば、これはあの医学書には出てないんですけど、目と目のコンタクトでオキシトシン出ます。それから柔らかいまで特に肌触りなのでくるんであげたり、優しく触るとオキシトシン出るので記憶消えるんですよ。だからお産の後でもおっぱいあげてお母さんが優しく包んで記憶消えるので、ネガティブな感情消えちゃうんですよ。よく考えればそうなんだけど、世間一般でそう言われてるから、か科学者言うとみんな信じてたの。私も信じてたけど、自分で調べたら違うじゃんって話だったんですね、うん、ただこれ追試されてないので誰もこんな研究してないからないんですよ。私のデータしかないんです今のところね。だからいずれそういうのやりたいっていう興味の追試が出るかもしれないけど、この研究やって、まあ、教授には多分なれないですよね、うん、下手すると大学追い出されるので、ちょっとリスキーな研究でお金もならないから誰もやらないだろうな。本当に興味持った人がやらないですよ、ね、と思っています。で26ページ目が記憶に関する因子なんですけど、あのホルモン脱水の後、手間にある脱水、オキシトシン、コルチゾール、セロトニンとかね、CRFとかコレステロールの副因子、あとはね、あのターメリックとかね、そのカレーの成分とかも記憶に関係したりとか、低酸素状態、あと脱水もあの影響します。でオキシトシンが増えれば、まあ、一応そういう記憶も消えてくるのかなっていう、ネガティブな記憶も。それで、まあ、ここに、まあ、信頼が、ね、結婚式の時に若い夫婦あの2人が、ね、あの結婚の誓いを述べるじゃないですか。あの時参加者にもオキシトシン出るって言われてるんですよ、うん、で町中で人に親切な町の町の人もオキシトシンの方が高いんですよね、うん、だからよそ者が入ってきてちょっと雰囲気が悪くなるとオキシトシンの方が下がっちゃうんですよ、うん、信頼関係を作るホルモンでもあるけども、信頼関係がさらにオキシトシンを促すという、人に親切になるとかね、信頼するっていうことになります。だからお母さんも子供を育てる時にその信頼関係をオキシトシンを増やすような子育てを意識すればいいんだけど、大体減らすような育児しちゃうんですね。子供を信用しないとか、子供を抱っこしないとか、うん、いう、あとあの、ま、アイコンタクトとに生まれたばっかりの子でしょ、アイコンタクトの携帯見てるとか、そう子供は愛情感じない、うん、そうするとオキシトシンが出なくなる、そう生きづらくなるわけですよ。で、あのもう一つね、ここで例題出すと、あのお母さんが、まあ、あの妊娠しました、上の子はまだおっぱい飲んでますっていう時に、あ助産師さんどういう指導します、おっぱいあげていいんですかっていう指導、断乳普通させません、なんで、なんで出産するから、で流産するからやめなさいって、ね、
ギリギリまでされていっちゃう、
ね、なんでギリギリまでさせます
なんか一番新しいデータだと関係ないって言っているデータ、世界の実験とかはそっちの方が多いから
実際関係ないんでしょ、流産しないんです
そうじゃなくてもしちゃうから、それよりもなんて言うんだろう、コミュニケーションの一つとして、
そうなんです、そういう観点から見れば上げる方向に行くんですけど、あのおっぱいをされるとオキシトシンが出る、子宮が収縮するまでは正しい、正しいっていうか、そういうで、そもそも妊娠初期に子宮が収縮するっていうのは間違ってるんですけど、まあ、収縮するまでは正しいというのは流産しないんですよ。もしそれで流産するなら、みんな彼に、ね、おっぱい知ってもらえば望まないにしたら流産するんですよ。そんな話聞いたことないでしょ、みんな 知ってるから流産しないって。しかも妊娠中期の中絶、21週までは中期中絶できますけど、オキシトシン使わないんですよ。なぜ使わないかというと流産しないから。それからプロスタグランジンも使うんですよ。妊娠手術に関係なく収縮するホルモン使う。オキシトシンは実は妊娠手術に関係するんです。なぜかというと、オキシトシンのレセプターがオンになるためには高濃度にエストロゲンが出てないとオンにならないんですよ。妊娠中のエストロゲンは胎盤から出るエストリオールが増えたとき、だから妊娠28、6週から7週ぐらい超えてくるとオキシトシンでお腹が入ってくるんですよ。それでも最初のときは27週オキシトシンで陣痛つかない人もいるでしょ、 だんだん40時に近くなると成功する率が上がりますね。っていうのは花見で知ってるのに、なんでおっぱいされただけもそんな大したことないって人で流産すると思ってやめさせるんですか。オキシトシンの作用っていうのは安心感を持つとか信頼関係を持つからなんですよ。子供ってお腹に赤ちゃんが来た時にものすごい不安になるわけですよ。奥さんが旦那さんが若い女性連れて歩いてる道やったぐらいの状態なんですよ。穏やかじゃないでしょ。そう、子供がライバルが来た、私が取られちゃう、お母さん取られちゃうと思うからイライラしてお腹にぶつかってみたり、赤ちゃんいらないって言ってみたり、あとはもうずっと寄ってこないとかいうのはその表れですよね。でその時おっぱい飲むとオキシトシンが出て安心になるんですよ。だからその 安定剤としておっぱい吸ってるのをやめさせるんですよ。どのくらいの子に危険か分かりますか。だから代案出せばいいんです。オキシトシン他でも出るから抱っこするとかこう書いてるようにいろんな代案をしてやめてねっていうのはまだいいんだけど、そんな代案を提示させずにやめるから、上の子はすごいストレスを抱えて、まあ、次が生まれてきました、下の子はいらない子だからつねったり叩いたりしてるんです。でそれを見るとお母さんが上の子を叩くじゃないですか、っていうような連鎖があったりするんです。怖いですね。助産師さんが親切で言った一言が実はじゃん、ね、だから科学で正しいっていうのだけ信じてると危ないことになるんですよ。もうちょっと範囲を広げて考えないと危ないですよ。それはでもどうしたら分かるんですか。科学では証明できないから、なかなか、うん、このエストロゲンが高濃度になったら発達に初めてオキシトシンのレセプターがオンになるっていうのは普通の3回も知らないんですよ。特にオンコロジーとかやってる人ね、3回でも知らないですよ。私なぜ知ってるかとホルモンで学位取ったから、うん、その時になぜオキシトシンで陣痛が来るかっていうのを研究をしてたんでね、知ってるけど、他の産科の先生、そういう領域じゃない先生があんまり知らないんですよ、うん、だから指導としてはそうなっちゃう。助産師さんがまして知らないですよね、うん、保健師さんとか。だからそういう指導になってしまうので、母乳と一緒です。30分以内にあげればいい、えらい迷惑、うん、その母乳をやめさせるのがどれくらいの子に危険かっていうのはやっぱ知った上でどうしたらいいかを考えてください、ね、そう言ってもお腹張る人いるんですよ、まあ、ストレス抱えてる人はおっぱいあげても、あのおっぱいあげることがストレスの人いるから、そういう場合はやっぱり赤ちゃんにちゃんと許可をもらってやめるっていう方法を取ればいいでしょっていうことなんですね。
先生すいません、
はいはい、
あの年後の断乳とはちょっと違うんですけども、もう少し進んで、そのあの今ちょっと実際にある事案なんですけども、はい、1歳年下の年後の妹が生まれた子が、その妹が生まれてすぐその親元を離されて、
はい、
あのおばあちゃんに預けられて、うん、生活している子が今30半ばなんですけども、やっぱりその家で包丁振り回したり、その親にこう切りかかったりするぐらい、その自分が愛されていないっていう気持ちを表現に出す子が実際に福島にいらっしゃいまして、やっぱりそれっていうのはやっぱりこうお母さんとの距離感がやっぱ離れちゃう、その時期に離れちゃうっていうそのアタッチメントのなさも一つ大きな気になってて、それを、
うん、多分ね、親から離れても OK なんですよ。あのたった一人でいいので、その子を認めてあげる、存在を認めてあげる人がいればすくすく育つと言われてるんです。で親だったら親の方がいいけど、彼女も親でなくて、あの乳児の前に捨てられてた子とかいるじゃないですか。じゃあその子たちは母親の愛情知らなくて不幸なんですか。そうでもないでしょ。
本人がやっぱりその小さい時にその妹ばっかりにそのお父さんとお母さんがエネルギーかって、自分はその半分こう出されたみたいなことを今でも言ってるので、うん、
いやそれは子供の時は多分記憶ないです、多分ね、うん、だけどそれは周りの人が、それは辛かったおばあちゃんとかがあんたこうされたんだよってネガティブな感情を付加した時にそう思うんですよ。あんた愛されてたんだよって言われたらそんなことないです。愛情の伝え方の問題なんですよ。
やっぱりお母様もその実際にはそういう事実があったので、その上の女性にやっぱりその、
うん、悪いという感じ、
悪い、そうなんですよ。そう、
これがダウン症の話しちゃう、ダウン症の子がダウン症のふりをしてたという話。ダウン症の子って、ダウン症に限らず障害持ってるか障害っていう思ってないんですよ、うんうん、乙武さんとかああいう人たちも、金沢翔子ちゃんとかも多分病気という感覚を持ってないで、その肉体選んでるんですよ。病気と思うのは親が決めた時、この時は病気だと思った瞬間から病気になるんですよ。でしかもそこにかわいそうだ、私がこんなことしたからこんな病気になって、ネガティブな感じを付加するので、私はかわいそうな病気を持った子で育つんですよ。乙武さんなんか、お俺は裏切りでしょ、よく真ん中が来るでしょ。で、ね、不幸、あの 不自由であるけど不幸ではないって言ってるはお母さんが悪いと思ってない。その違いでダウン症の子が実はダウン症フリーをしてたっていうのが優子さんのとこに。ケースとしたのでちょっと聞いていただくとちょっと理解できるかな。
その子は会ったのは1歳4ヶ月の時だったんですけど、なんかその子がねダウン症の子ってなんかこうニコニコいつもしてて楽しいことが大好きでしょ。でもねものすごいネガティブ感情がこう出てる子で、あらおかしいなと思って、でその子にこう話を聞いていったら、本当はお母さんがねすごいのんびりなお母さんだから、自分がその体をデザインするときにお母さんのに合わせてゆっくり成長する体がいいなって思ったから、自分もそういうのが好きだしのんびり成長できる体としてダウン症を選んだんですって。
多分いろんな体の中でダウン症が一番最適だったんです
ね。そうそう、その子にとってはね、う
ん、
お母さん
ダウン症を選んだというよりはいろんな選択肢の中でゆっくり育つのはダウン症だって、そういう感覚。
そうそうそう、だからダウン症と思って選んだじゃなくて、ゆっくり成長する体にしよう、うん、ってやって、
もう一つ笑顔でね、お母さん笑顔がないから、
そうそう、お母さん笑顔がないからいつも笑顔を教えてあげたいから笑顔の顔にしようみたいな、うん、そうすると選んだらまだダウン症だったんでしょうね、うん、でもダウン症とか分かってないですから、うん、もちろん当然で、そういうふうに選んでたんだけど、こうお腹の中にいる時に、まあ、ダウン症のお友達って心臓の病気も結構併発しやすいっていうことで、その方もその子もすごい重くて、まあ、ダウン症だっていうふうに言われた分かったののショックとプラス心臓を手術を何回か繰り返さなきゃいけない覚悟をしてくださいって言われたので、お母さんズーンってこう沈んだわけですよね。で、ああもう私産んで育てられるかなって思ってた時に夢を見たらしいんですよ。で夢を見て18歳ぐらいの女の子が、お母さん私こんなに大きくなりましたって言ってるんだって、うん、で、あれはもしかしたらこの子だったのかもしれないってその時に思った時に、あそんな風に育つんだったら大丈夫だなって思って、お母さんの覚悟が決まったわけね、うん、そしたら、あらもう別にダウン症じゃなくったっていいじゃんって実は思った、
子供が
思ったんだって。そうで、だからダウン症やめたんだけど、もう体はもうちょっと出来上がっちゃった状態での段階に入ってたから、まあ、このまま生まれてきて、私はもう本当はそうじゃないんだけどねみたいな風に言ったから、もう本当いろんな表情もするし感情も出すし、だけどまあ体的にはそのゆっくりな発達なので喋りたいけどすぐに喋れないとか、まあ、そういうのは今でもあるんですけど、だけどね顔つきはお母さんがそうやってそれを受け入れ始めたら、もうお伝えしてね、だからダウン症の顔じゃなくなるんですよ。顔まで変わっちゃうんだと。でまたお母さんがそれ忘れてなんかグニャーってなってるとダウン症の顔になる。それを何回も繰り返してるのを今見てるんですけど、最近またすごい頑張ってるから全然わかんない感じですね。
お母さんはだからその子は喋れないと思って、ダウン症いろいろ調べるじゃないですか。喋れないと思ってるから子供は期待に応えて喋んない、ね。だからお母さんは喋るっていうのを知ってるから。優子さんの待つところでは喋れない。お母さんそれ見ちゃって、うちの子喋るんですかって言ったんだよね。
そう、お迎え来た時に見ちゃって、喋れるんですかって、そう喋れますよって。
お母さんが期待してる通り育つんだ。だから多分その話したっていうのは話したことは悪いわけじゃなくて、話したところにネガティブな感情を周りにつけちゃうんだ。この子はかわいそうだって決めつけちゃうんですよ。で期待に応えてかわいそうに育つ。その結果が大人になっては包丁振ります。あなたは絶対されてたんだよって言われたら絶対そんなことないと思いますよ、誰でも隣のおじさんでもおばさんでもいいし、学校の先生でもたった一人だけその子の、存在そのものを認めてあげて信じてあげるとすくすく育つんですよ、だから親じゃなくてもいいんです。だからみんな親じゃなきゃいけないと思い込んでるから、だからそこにネガティブな感じを吹かして、あなた自身がもう辛いんだよって刷り込むわけですよ。私って辛いっていう人生を送ってるのって、だから親が思ってる通り順調に刃物を振り回してるだけなんです、そうすると親もっと責めるじゃないですか、私がこんなせいでって期待通りになってるから OK でしょって話なんです、
お母さんそれやめちゃったらね、
いや私が産んでどうしても理由があって話してるわけでね、だけど可愛くなかったわけじゃないじゃないですか、もう可愛かったんだよね って思って、うん、ごめんねって気持ちやめるんですよ、うんうん、そしたら変わります、
あ
のでこれねぜひ伝えてほしいのは、うん、愛されてるって感覚ないんですよそのお嬢さんに、うん、愛された感覚を伝えればいいんです、うん、そのためには3つあるんですけど、うん、まず存在の需要なんです、あなた生まれてよかったよ、あなたは私のことよかったよ、本当にあなたは、だからその子はどう思うと関係ない、私は嬉しかった、はい、うん、いてくれてよかったよ、それが信じるなんですよ、はい、もう大人だけども大人になったあなたは絶対立派な人の役に立つ大人になるっていうことを 100% 信じ切るんです、だから刃物を振りますが関係ないんです、もう絶対将来いい大人になって人の役に立つ、今こんなことやってるけど絶対大丈夫だと 100% 信じるんです、あと困った時に応援する、うん、あの困ってないのに応援する親が多いんですよ、これは余計なお世話なんです、でも困った時にね応援しないんですよ、お母さん助けてって言う、ほらお母さんが言った通りやんないからざまみろみたいなね、あんたのせいでこうなったんでしょって言っちゃうんですよ、子供は助けてっていう時には本当に困った時なんです、親に普通言わないんですよ、お
母さん、それはさっきゆくさんがおっしゃったその親目線と子供目線の話が全然釣り合ってないっていう、
そうなんですよ、で子供が助けてって合図は最初言葉に出さないんですよ、表態度で出してる、でだんだんとわからないから言葉に言うけど、うん、この野郎とか言い始めるんですよ、 それは助けてって合図なんですよ、うんうん、だけど親はそう思わないんですよね、だから刃物を振りますよ、最大限助けてって言って
るんですよ、すっごいですよ、
うん、だけど親は困ったな、助けよう
と警察を呼ぶとかそういうふうに、結局世間体とか、
うん、そうなんです、
そういうふうになっちゃう、
なっちゃう、そうですね、この3つがね揃って初めて子供は愛を感じるんです、うん、どれか1つかけても愛を感じないんですよ、うん、これはだ
1つが存在の需要、
存在の需要と信じる、信じるって子供嘘つきますよ、皆さんもついた記憶あるでしょ、そんなちっちゃい話じゃないんですよ、この子は優子さんがそれで育ってるんですよ、うん、あの
私の ね、 ね父はほとんどもうそんなで激しく家に帰ってこれるような状況じゃなかった
ので、お父さん自体があれだよね、養子、
あ、そうそう、うちの父も養子に出てるの、
血のつながった肉親は優子さんしかいないんだよね、
う
ん、
あ、そうそう、うち、私の兄と、そうそうそうですね、
うん、という状況、
そういう状況の中だったので、もうすごい社会の子として扱われてたんですよね、父も自分は社会に育てられたと思ってるし、だから私のことも授かり物み、まあ、キリスト教のあれでもあるんでしょうけど、クリスチャン、でもとにかく帰ってこなくて全然会えないのに、私は父を選んで生まれてるから、そういう父のもとに、あの最高に父の好みのタイプの顔で生まれ喜ばして、もうあなたの、あのもう何があってもの一人になりますって思って、あのうちの母親を通って通過して父のところに生まれたっていう経験というか、まあそういう記憶なんですよね。だから父はもうちゃんと受け取ってくれるわけ、もうお前もう会うのはほんのちょっとなのに、会うたんびにお膝に乗っけて、優子本当にお前は可愛いねって、もう何してても、もう私20歳の時なんか、20歳の誕生日になる夜、あの一升瓶を何本か開けて、そういうことしてたからね、それで病院に呼び出されて20歳の朝を迎えてるの。で
もそうなの、
そうだよ
すごい子供だったんだね、
すごい子供だった、大人だった、そんなしてるのにそれでも可愛いって言ってくれる父なわけね。でそれで小さい頃から、お前はねもうお父さんの宝物だよって、でもねお前はお父さんの宝物だけじゃなくって、お前が大きく、よく大きくなる時には女性がね社会を引っ張っていく時代になるから、優子は社会の宝物なんだよって言われて、
この2つにもうすでに入ってます、
入ってる、
あなたは私の宝物で、存在の需要なんですよ、で大人になったら宝になる、優子は世界の宝だ、これ信じる、これが信じるっていうことなんです、でも2つ入っちゃってるんですよ、応援するのは何かあったの、
いやだからそうやってどうやって応援するかというと、例えばあのもう先輩とかに見守られながら、20歳の朝を迎えてるわけですよね、そしたらみんなに頭を下げてるのよ、私の見えないところで、
応援してくれたんでね、
そう、あの一言もお叱りないわけ、
うわ、
叱らない、叱らない、何やっても叱らない、
これがあの 愛を伝えるあの3つの実例です、うん、あの言葉で言っても分かりにくいでしょ、でもこうやって実そうすると優子さんも子供に
無条件できちゃうんだよね。
無条件にできます。
そうですね。子供怒るときあるわけですよ。で、愛を注がれた子供はどういう態度をするかというとどうなるんですか。
そうする
とイライラします、ね。
そう、私ね、イライラをちゃんとしますよ。で怒るんです。で怒ったら、
あ、愛された子供ね。愛された子供の反応。
あ、そうそう、もうね、ママ、すっきりした？気が済んだ？お役に立った？っていうわけ。今もうあの出したい時は出していいんだよって。
子供が言う
ね。おいでとか言っちゃって抱っこされちゃうわけね。よかったねって言って、お役に立てて嬉しいよって言われるわけ。でも、ね、こちらもどうもありがとうございました。
なんか愛されたお母さんは大体あの愛して子供を育てることが何がいいかは分からないとしても愛して育てることで子供がそうなると怒られても愛を伝えてくるんだ
よ、ね、伝えてくるね
っていうふうになるんですよ、うんうん、だからこういう連鎖を実はいろんなお母さんにしたいわけなんで、うん、刃物振り回すっていうのはものすごいメッセージ性なんだけど、うん、実際に振り回されてやっぱ困るよね親としては、うん、と困ったなという感情だけでもあの愛を感じないんですよ、うん、そんな子供でもいいよって言って抱きしめてあげるくらいの覚悟が親にないと難しい、うん、でもほら最初からネガティブな感情話しちゃったという辛い思いさせちゃったという感情がやっぱりね、うん、子供そうしちゃうんですよ、うんうん、だからちょっと両方とも気の毒ですよね、うん、そういう仕組み知らなかったからね、
うん
うん、でも今からでもお母さんに伝えて、うん、そうねんでいいんです本当にこの子が生まれてよかった今じゃなくてね、うん、あの子のことか本当は手放したくなかったけど手の伸ばさなさざるを得なかったでも本当は生まれてよかったあなたが生まれて私も幸せって心の底から思って生み直しをしたら多分、ね、お嬢さんが、ね、1週間か2週間以内に穏やかになるんですよ、
うん、結局あの下のお子さん娘さんが結婚されて自分からするとお孫さんがいるんですよ。でそのお孫さんの送迎とか部活動のあれで おじいちゃんおばあちゃんがやっぱ呼ばれちゃって、うん、で結局その刃物を振り回す娘さんと関わりたくないからそっちに親も逃げちゃってるんですよ。
あなるほど、ね、
それがまずいっていうふうに前から思ってたんですけどもそこのなんかこう突破口が今日ヒントをいただけたので、
そうですね、だから思うだけでいいんですよ。子供さんに実際会って謝るといいけど多分できないと思うんですよそんなのはね、
うん、なんかそこがなんか
いやそこに行くまでにまず
先週ちょっとお母様とちょっと話カウンセリングしたんですけども、はいまあ、今先生がおっしゃったようなことを言おうと思ったんですけども今日があるからちょっと待ってみようと
思ってまずねやっぱ重いですね。であのお母さんがそこまで思ってないのに子供に謝ってあなた産んでよかったってダメで通用しない本当に心の底から思わないとダメなんですよ。もうそういうことってすごいセンシティブだから、うん、ちょっとでも嘘が入ってると見抜くので、うん、もう二度と受け付けなくなっちゃう、うん、野良犬と一緒でね、うん、野良犬もしつけは餌とよしよしで寄るんだけど一度でも叱るともう二度と寄ってこない、うんうん、そのくらい心がささくれてるので、うん、でも思いで言わなくても思いは持てるじゃないですか、うん、でお母さんはやっぱりそう思いを練習しなきゃいけないんですよ、うん、本当に良かったと思うまで、うん、で思った時に言ったら伝わります多分、うん
はい
うん、それでもちょっと最初お試しが入るかもしれないけど、うん、まずそこまでのお母さんが思い込んでから言わないと表面で言ってもダメですね、うん、伝わらないですよ、ねうん
はい、ありがとうございます、
はい、ぜひ何とかねしていただきたいと思いますが、うん、お母さんが本当に気持ちがそんな子で産んでよかったと思った時に2週間で変わりますよ1週間か2週間
すごく変わる、
うん、本当に早いです、うんうん、いやそうなるといいですけどね、うん
はい、ありがとうございます。
ぜひ頑張ってください、
はい
ということで、どこまで行ったっけ？
こういうところ話してますね。
あ、そんなところね、はい。まあいいですね。これで。
あと
で赤ちょうちんはグルーミングの部分でいきますね、はい。犬と猫の話が出てくるんですけど、特に妊娠中って、奥さんってホルモンが出てきてイライラするので、旦那氏に当たるんですよ。昔の大家族だったらまだいいんだけど、核家族になると旦那さんしかいない。そこを攻撃するでしょ。問題はオキシトシンはさっき愛情ホルモンって言ったけど、この産後クライシスって書いてますけど攻撃ホルモンでもあるんです、うん、自分に対して攻撃するものに対しては攻撃で返すというホルモンで結構ね旦那さんを敵にしちゃうホルモンなんですよ、うん、で赤ちゃんは旦那さんを敵だと認識します。で生まれてきてから敵の人に抱っこされるわけですよ。で奥さんは嫌いでも子供大好きだっていうお父さんです。でも子供はお父さんが嫌いだから泣くんですよ。泣くと床に置いても泣きますから戻ってくる。で抱っこしてないと泣き止まない。トイレ行けないんですよ、うん、で洗濯物何もできない。
っていうことが続くと、泣いた夜回りの人がマタニティブズを経験するんですけど、そういう子って2週間ぐらいなんかよく泣きまくってますから、それを普通は2週間ぐらいで乗り越えていってほしいところが1ヶ月まで続くと産後うつになるんですよ。で育児できなくなっちゃうんですよ。だからこれは生まれてからの問題ではなくて生まれる前の問題なんですね。でここをみんな知らないから、本当は妊婦指導とかでそういうことを教えてあげるといいんだけど、あの今の産科学で興味あるのは脳性麻痺にならないように、自分たちの医療に落ち度がないようにっていうことにだけに注目するので、生まれた子がどう育つかは全然関係しないんですよ。だからね、で医者はもうダメだなと思いました。星に走ってるから。でもお母さん方が知ればいいでしょ。でその時には障害を持つのを確保しなきゃいけないんですよ。で死産もありなんですよ。その上でそういう覚悟をした上で自然出産をした場合にご褒美をもらえるって話。でも死産は嫌だ、ね、あの危険は嫌だ、障害を持ってて条件があって、まあ、旦那さん選ぶ時に身長170センチ以上で金持ちで2人6っていうような条件をつけてない人はダメよねみたいな、ここで生まれてきました、え私じゃダメなのみたいな、っていう子はやっぱりあの泣きますよね、やっぱね。でどんな子でもっていうこのお母さんが覚悟を決めないとね。で昔はそういう覚悟、命のやり取りで覚悟して産んだ人がほとんどなんだけど、今の人はなんかあの半袖ビーチサンダルでヒマラヤ登るぐらいの感覚なんですよ、うん、何にもしないで、まあ、シェルパーいるし医者とか助産師がいるからなんか助けてくれるよね。で冬山にサンダル履きで T シャツで登るような感じの人があまりにも遅い。やっぱ体力つけなきゃいけないし、お産のためにはやることがいっぱいあるのに、そういうこと全然せずにね、産めばいいとだけ思ってる人が多すぎるので、いろいろトラブルがあるわけですよ。で全部医者のせいですからね、トラブルだったら自分のせいだったらこれっぽっちも思わない、うん、だからちょっとそこはものすごく問題かなと思うんですけど、まあ、気がついた人はどんどん直せばいいのかなと。そうすると大体覚悟してるとトラブルってないんですよ、うん、あの危険があってもいいよ、あなたを尊重して生まれるよって言ったら危険になる必要がなくなるんですよ。死産するときに、死産をすることによってお母さん幸せになってねとかメッセージを伝えるんだけど、もう幸せであればそういうメッセージを伝える必要がないので死産は起きないんですよ。逆説的なんですけど、覚悟を決めた人にはそういうのも起きにくいんです。起きないとは言わない、起きても覚悟してるから OK なんですよ。そういうのも子供の愛を感じるとまずトラブルが減ります。うん、だけどそういう覚悟のある医者とか助産師いないからね、やっぱり星に走るの で、お母さんと医者医療者が同じ気持ちを持たないとお産って難しいんですよ、うん、だからやっぱりみんな大きい病院って言うんだけど、私の中で一番いいお産助産師医者がいない車中分娩ですよ。最高にいいよね。だって子供がいるんだもんね、助産師さん邪魔だからいなくていいから、医者いなくていいから、お母さん一人で産んでとか言うんですよ、ゆうこさん。
私一人で生まれました。
そうするといいお産ができる。車中分娩って不安にまずならないんで、生まれてきちゃうから、もう生まれちゃうって言って生まれて、生まれた後すぐ抱っこしますから、うん、これがやっぱり一番いいよね。思ってたんですけど、ね、そういうこと言うと仲間外れにされてる。全然平気だけど。ということで、
犬と猫言ったっけ結局。
あ、犬と猫ね、これも問題があってですね、旦那さんは犬で奥さんは猫だっていうことをみんな忘れていて、人間だと思っている。これが大きな問題。アメリカ行った時に、あのアメリカ人と結婚したのに向こうで別れてる人いっぱいいるんですよ。でなんで別れたのって聞いたら腹立てたっていう、その腹立てた理由を聞いてみると、結構妊娠中のあのまあ、掃除洗濯買い物っていうのが上がってきたんですね、うん、もうあの掃除しなくていいっていうのを本当旦那勝手にやって、しかも汚く掃除する、うんうん、やんなくていいっていうのをやる。でなんでって言ったら、君がだって身重だしやってあげたいからって、余計なことするみたいな。洗濯するとあのちゃんとおかず畳み方とかなんですよ、お皿の並べ方とかにちょっと油が、あの泡がついてるような並べたりして、結構いい加減にやる人が多いので、これ見ようがしてまた旦那様が洗い直すとかやるんですよ。で買い物っていうのはね、例えて言うとっていう話をよくしてるんで、醤油を買ってきてって言うと、犬だから旦那さんね、棒を投げると取ってくるんですよ。で取ってきた時どうしてほしいかって、よしよしですよ、ね、だから買い物してきてって言うと棒を投げた感じだから、あ行きますって行くんですよ、後先考えず。で普段奥さんが醤油を買えば分かったけど、どの銘柄でいくらも買ってくるは聞いてがないんです、うん、
そういう知恵は犬にない。言われたことでやるからね。で、なんかは明確に指示するっていう、佐野は働いてないですから。右脳でアバウト、いつも使ってる仕事が分かるでしょっていう感じなんですよ。アバウトの指示をし、明確な指示をしないと犬に伝えるから、アバウトに買いに行くんですよ。うん、それで見たときに、ここの思考ですね。いっぱい種類があるんですよ。どれ選ぶと思います？犬は。飼い主様に。大体一番いいものを買うんでしょう。高いものとか、添加物なしの腐りやすい醤油とかね。いやいや、うちは添加物てんこ盛りの腐らない醤油でしょとか言っても、だって見てないし、消費者たち見てるけど、醤油のボトル見てないんですよ。で、買ってきました。でね、買ってくるのがまたね、醤油だけ買えばいいのに、他のもの買ってくる。なんとなくわかるでしょ。買いたくなりますよ、なんかね。だから買って帰ると奥さん喜ぶんだもんとか言って、買ってきたら怒られるんですよ。なんでこんなもんかと、いつもの塩と違うとか言ってしょげますよね。だから棒投げで取ってきた犬にペンとか叩かれて遅いとかね、隣の人の靴持ってくんじゃないとか言って怒られてる感じ。で、何とか繰り返すうちに犬は学習します。なんか奥さんのためにいいものを買うと怒られる。で、別のもの買ってきてね、またね、サプライズが好きなんです犬って。猫を喜ばせようとして、な、何か買ってくるって聞いて、猫がね、明確に指示できないって知らないから、うん、で、これ買うと喜ぶと思って買ってくると怒られるんですよ。サプライズで買ってきたもんで怒られて、サプライズなんですよ。え、ダメこれで、この時に犬のしつけってね、ほら子犬がどっかでおしっこすると連れてペンとかやるじゃないですか。あの時子供、子犬はおしっこここでしちゃいけないって学習はしません。この飼い主は怒るんだって学習するんですよ。で、なんで怒られるとか分かんないんです。すごい暴力的だという意識なんですよ。で、旦那さんも買ってきて怒られたら、買ってきたものを怒られるとは思わないんです。奥さんを喜ばせようと買ってきたら怒られるって学習するんです。で、二度三度繰り返して、あの手を買い品を買い買ってくると、これ買ってきたものが嫌だっていう認識は旦那さんないんですよ。自分が買いたいもんだから。で、奥さんはこう買っていくのが嫌なのに、旦那さんが買ってこようという気持ちを考えないので怒ると勘違いするんです。奥さんのためにやろうとすると怒られるっていう学習をします。で、怒られたくなんかしなくなるんですよ。で、よく奥さんに、旦那さんなんか買ってくれました、いや、うちの旦那買ったことありませんとか言う人いるんだけど、絶対そんなことないですよ。結婚したての頃は買ってるはずなんです。でも、その結果として買うと怒られるから買わなくなっただけなんですよ。こっちに同じもの買ってくると喜ぶ若い女性がいるんです。こっちは怒られるの、こっちは喜ぶ子がいる。こっち行くと思いません？で、妊娠中特に浮気が多いんですよ。これは女の評論家の方が、浮気、妊娠中の浮気は女が悪いって言ってます。この理由が分かるとね、うん、で、なんでその犬が喜ばせようとしてるかが問題なんですよ。結婚なさってます？
独身です。
あ、独身？
はい。
まあ、これイメージでね、結婚したとして
両親見てて思います。なんか父親が買ってきた醤油とかが母さんの買ってきたの違うから、これじゃないわよっていう。
あ、まさに。
すごい。リアルだし。
あ、じゃあこの結婚してる方はいらっしゃいます？あ、結婚してます？あ、じゃあ結婚してる方にもお聞きしますね。旦那さんはなぜ旦那さんやってるんですかっていう質問なんですよ。他にもいい人いるのに。なぜ私の旦那なのっていう質問されたことないでしょ。考えないですよね。今日考えましょう。なぜ旦那は自分の旦那で居続けるのか、結婚してて何をしたいのかです。旦那さん何したいと思います？他に行くとこないから。そんなことないですよね。
あると思うよ。
ね、
私も本当に自分が結婚できると思ってなかったので、生涯独身でいようみたいな気持ちになったので。
結婚しちゃったんですね。なんで旦那さん結婚して今でも旦那さんやってるんですか？
聞いたことは、なんで結婚したのって聞いたことあるんですけど。え、
なんでした？
したら、まあ、はぐらかしながらも好きだからだって言ってくれたんですけど。
やった。幸せですね。
確かに私も好きなので、まあ喧嘩しながらも、こっちの8歳で5年
お互いに好きってどこで分かります？君のこと好きだからって言うと好きだって分かります？
いや、でも、なんだろう、やっぱ嫌いな人だと、こう肌と合わせもすごい嫌なんですけど。
嫌ですよね。
主人だったら普通にこう、まあ、ハグしたりとかもするし、
できる、
ね、安心感
うん、どこでそういうのが安心感と思ってます？体温なのか、言葉なのか、表情なのか、安心したような表情とかぬくもりですね、
うん、
その表情ってどんな表情ですか？
穏やかな表情ですね。穏やかな、はい、
あ、うん、旦那さんはどう思ってると思う？
そうですね、まあ、
うん、ちなみに奥さんは旦那さんと結婚して何か旦那さんに、なんで奥さん続けてるんですか？自分が居心地がいいから、
うん、そうですね、まあ、その人のことやっぱり小さな好きですし、
うんうん、好きで何とかしたいとかいうのあります？
そうですね、やっぱりその人の、まあ、子供を産みたいと思ったし、
うん、なるほど、
まあ、その人に美味しい料理作りたいとか、やっぱり
美味しい料理は何で作りたいんですか？
やっぱ、まあ、健康に気をつけたい、食事を見せられたいし、うんうん、まあ、長生きもしてほしいし、
うんうん、
まあ、そうです
ね。で、旦那さんが健康で長生きしました。
はい。
そう、幸せ？
そう、まあ、夫婦仲良く元気に育てば幸せかなと。
仲良くね。
そう、仲良く。
仲良くってどこで判断するんですか？さっき同じ質問なんですか？
そうですね。
どこで？
仲良く。今は本当に、あの、子育てのこと喧嘩ばっかりしてるので、
うん、
そうですね。仲良く、
どこで判断します？仲良くって自分だけ思ってたらほら仲良くないじゃないですか。
そうですね、
旦那さんも仲良く、奥さんも仲良くと思った時に、
うん、
あの仲いいですよ ね、
そうですね。
だけどそこはどこで判断します？仲良しって書いてないんですか？
そう、書いてないんです。
仲良しで 100% とか書いてないんです。どこで判断しますよね。どこで判断します？
今だと本当に喧嘩した時は本当に雰囲気が悪いので、
あれですよね。じゃあ喧嘩の反対はどんな時ですか？
本当に、別にお互いがいてもこう空気のような存在じゃないけど、まあ、いても安心にしてってこうソファー座ってこうテレビ見たりとかじゃないけども、
じゃあ例えばね、
はい、
旦那さんが何も表情なく空気のような存在でテレビ見ました、
はい、
奥さんが話しかけます、空気だから答えません、幸せ？
あ、それは幸せです。嫌です
よね。じゃあその時どうしてほしいですか？
会話があった方がいいです。
眉間に幸せてなんだよっていうの幸せ？
いや全然、だからもう普通、まあ、眉間に幸せであるけど、まあ笑顔っていうか、まあ普通の表情で
笑顔
出た、
出た、ね、旦那さんが自分を見て笑顔だったら幸せ感じません？
あ、感じますね、はい、
旦那さんは、うん、あの結婚する前の男性からね、婚約中の人から、うん、孫育て終わった人まで聞いてもらったんです、
はい、
なぜ旦那やってんですかって、みんなね、これね、女性にとっては意外かもしれないけど、奥さんを幸せにしたいだったんですよ。ありえないっていう人いましたけど、大体そうなんです。でね、その奥さんの幸せはどこで判断すると思います？さっきの質問と同じなんです。どこで旦那さんは奥さんを幸せにして、だから幸せにすると存在感、自分がいてよかったと思うんです。幸せにできないといちゃいけないと思うんですよ。だから幸せにするために物を買ってくるんですよ。怒られるんですよ。だから俺は妻の役に立てない人間だと判断する。こっち持っていくと喜ぶ女性がいるんですよ。俺こっちの役に立つよねって思うんです。
そうか、笑顔が見たいんですよね。喜ぶ顔が見たい。
これ全員そうなんですよ。
主人の喜ぶ顔が見たくて料理も、
そうでしょ、奥さんもそうですよね。
そうです、
喜ぶからでしょ、
はい、
こっちに喜ぶ女性がいるんですよ。いいですか、
はい、
これ質問ですよ。こっちの女性の笑顔と奥さんの笑顔は同じ笑顔だとします、
うん、
旦那さんどっち選ぶと思います、うん、当然私よって感じで、うん、若い子に取られるかもしれない。同じ笑顔なんですよ。笑顔見たいんです、旦那さんは、
うん、
どっち行くと思います、
うん、まあ、同じ笑顔だったら奥さんの方行って来てほしいなと思うんですけど。
来てほしいじゃなくて当然私でしょって答えないと
、はい、
どうですかこちら。若い子と同じ笑顔、奥さんが、
え、若い子じゃないですか、
若い子
自分
の、結婚されてましたっけ、
はい、
どっちでしょ
う、私かな。
結構みんな自信家ですよ。これ男性に聞くとね、ほぼ全員でしょ、
うん、
前ねトランスジェンダーの人は別でした。でもそれ以外はほとんど全員奥さんなんですよ。
え、
奥さん、
若い子じゃないんですか、
若い子選ばない。
あらあら、
若い子ね、つまんないんですよ、
笑
顔しかないの。それでね、若い子行って離婚して行く子、人いますよ、
うん、
また浮気する、 で何をしたいかっていうと笑顔を見たいんですよ。うん、若い子って結婚するとまた笑顔なくなっちゃうんですよ。また笑顔求めて、この笑顔は実はお母さんの笑顔なんですよ。
いや
お母さんを幸せにしたくて、だからお母さんを子供の時に幸せにしてると自然に笑顔になるんです。でもそれを見たいから旦那さんにもらえないから、じゃあよ旦那さんはよそ行くみたいなことを繰り返して、実はお母子供がお母さんの笑顔を見たくて生まれてくるんですよ。それが8歳まで、で旦那さんと一緒なんだから旦那さんと笑顔なご家庭は子供とも笑顔なんですよ。旦那さんと仲悪いと子供とも仲悪いんです。ほとんどパラレルということは、旦那さんの存在っていうのは自分を喜ばせる犬だっていう認識がないわけです。余計なことする余計な人、自分の気持ち分かんないし、分かんないはずです。犬と猫だから分かんないんですよ、言葉違うし、こっちはニャーでこっちはワンなのに言葉通じると思ってるのが大きな間違い。思考から通じないんです。でもこの気持ちね、やられたことじゃなくてやろうとした気持ち、ここは組めるじゃないですか。私のことだからやることは、だからちょっと種族が違うからやるんだけど、気持ちは奥さんのことを幸せにしたいっていうのを分かると、この買ってきたものに、買ってきたものはこの、ああ私の喜ばせようとしたんだって、まず感謝ですよね。それから分からないようにゴミに捨てると、分かるように捨てるんですよ。これがこれ見ようがしにゴミ箱に行くんで、これやめてみたいな。いいですか、
はい、
で問題は女性が自分の笑顔が旦那さんにとって一番素敵だっていうことを知らないことなんです。これをね知っててほしいんですけど、自分が笑顔だと思うと嬉しい、旦那さんが変わってきたのって嬉しい、これは旦那さんからすると普通の顔なんですよ。旦那さんの見たい顔は 240% で両方全身全霊の笑顔なんです。いいですか、旦那さんがただいまって帰ってきました、その時わお帰りって全身全霊で毎日迎えたら浮気なんか絶対しないですよ。ちょっとするかもしれないけど、でも普通は浮気しないですよね。うん、しないです。うん、ところが帰ってきたらね、あお帰りって普通の顔、奥さんは笑顔で迎えたつもりだけど普通の顔、
うん、
うん、これは やっぱりね、普通の顔でもまだいい方なんだけど、あんまり嬉しくないですね。物買ってきてもわ嬉しいって言ったのが普通の顔、あまり喜んでないなって判断なんですよ。やっぱりものすごく喜ばないと、犬がなんか帰ってきたらぐるぐる回る感じ、
あ
の感じ、
あれ
気持ちでね
気持ちでね。
で旦那さんって家帰るときに扉に手をかける瞬間までイメージ浮くんですよ。開けた途端に怒られるっていう学習もしてますから。だから赤ちゃんとお母さんがこう向き合って、もう眉間にしわ寄せて育児やってるのが分かる、遅いって言われるんですよ。そうするとだんだん帰ってこなくなるんです。だその時もう旦那さんがいなくても子供とわ楽しいねってキャキャやって、あおかえりとか言った時に、まあ、混ぜてって言って早く帰ってくるんですよ。そういう理屈があるんです。これはぜひ知っててほしいなという。だから奥さんがいかに家族にとって一番いい笑顔になるかっていうのは意識がないとできないし、練習しないとできません。筋トレ必要なんですよ。こう表情筋使うんでね、
うん、
この表情筋って普段無口な人ってやっぱ笑顔できないんですよ。笑う練習しないといけない。でその笑う練習は朝お化粧するときにニコってこれ以上ないって笑顔で練習してれば自然に出るようになるのに、口角上げなきゃいけないんですよ。これ上げるって普段やってないから、だから育児中のお母さんって口角下がるんですよ。眉間にしわ寄るんです。これがニュートラル、ニュートラルとか普通の顔だから子供も嬉しくないし旦那さんも嬉しくないですよね。だけどこれ満面の笑みだったらもう何でもやってくれるし、子供もものすごい嬉しいんですよ。まあ、これ聞いただけでもちょっとよかったかな。犬と猫だと思ってくださいね。
小さい時にやっぱり母親がその父親の帰りをしっかり待っててこう帰りなさいとかってやってたのがあったので、今もう親が70代なので両方ともエゴが強いから、この醤油じゃねえとか、この漬物は塩が入りすぎてるとか言う
お互いにね。
でも僕とか妹が小さい頃っていうのはその母親やっぱりその父の帰りを受け入れたっていうか待ってたりとかっていうのはずっと見てたんで、
なるほどね。やっぱり子供の時にそれ見てるとね、やっぱり自然にそうなりますよね。やっぱ昔は給料袋だったからね。
そうだね、ありがとう
ね、これ大きいよね。今は振り込みでね、奥さんが直接握っちゃうから、
みんなにあげました一回、
うん、そうだよね、みんなで、
ありがとうございます。
今日はすき焼きみたいなね、
本当そうだった
もんね。今違うもんね、奥さんお金持ってて、あじゃあお小遣い、
逆だもんね
逆だもんね。
やでもうちもね、あの今主人が毎日ご飯作ってくれるようになっちゃって、なぜかっていうと、もううち女3人の子供に私じゃないですか、もう美味しい美味しいって本当に美味しいんですけど、こんな料理とか言って、パパが一番美味しいとか言って私も一緒になってやってると、最初は週3回ぐらいやっててくれてたのが
毎日
になっちゃった。それでね、すごいこの間のその賛否両論の、あのサッカーの日本のね、
あ
もうすごいサッカー好きなんですよ、うちの。
あ、そうなの。旦那さんの評価どう？
それね、まあ、ワールドカップの年になるともう家族は緊張してたの、前は。まあなんか話しかけちゃダメとかって思ってた昔があったんですよ。そういう時は本当にそういう空気になっちゃうんだけど、もう今はもうそんな感じでワイワイやってるので、今回もワールドカップ でみんなで、まあ真ん中の方サッカーやってるんでね、みんなでこう私たちなんか全然サッカーのこと知らないのに行けとか言いながらこう見てて、まあ楽しかったわけ。そしたらなんか旦那のフェイスブックをパッと見たら、この間ね、あのいろいろな意見があるけど、僕には実はこのこうどうでもいいんですよねって、前はそうじゃなかったの、こっちの意見とかだったっけ、
絶対ね、最後の意味
とかって言ってたのに、もうどうでもいいんです、家族がこのサッカーというものを通じて笑い合ってみんなですごい楽しく過ごせたことにサッカーに感謝なんですって書いたって、すごいいい男だなって
私の目に狂いがなかった、
狂いないなって
すごいいいね、
すごいと思いました、という私たちもすっごい散々喧嘩してるんですよ、
喧嘩別にいいんですよね、もうエネルギーの発散の場所なんで、安心して喧嘩ができるのはやっぱ夫婦なんですよね、これはあのうちで本当仲悪い夫婦いて、いつも喧嘩してた夫婦が旦那さんスキルスの胃がんになって2ヶ月から亡くなっちゃったんですよ、そうしたら奥さんがね幸せになるかと思ったら、あんな旦那いないと寂しいもんだね、結局なんか私たち仲良かったのかなとか言うの、仲いいから喧嘩できるんですよね、本当仲悪いと口聞かないからね、
だから喧嘩もしない時の方が本当に仲悪かったですよね、
そうだね、
言うようになって、でこの間もね、子供たちの喧嘩はいいけど戦争はやっちゃダメみたいなことをね、子供たちが言うと、喧嘩と戦争の違いじゃ何って聞くと、喧嘩は自分の気持ちを大事にしてちゃんと相手に伝えることだから、これはお互いを理解しましょうっていうやり取りだから OK、ね、であれだから幸せに向かってますと。だけど戦争は自分が正しい、自分の意見をあの認めろっていう、押し付けるっていうことだから、あの命も傷つけるし絶対やっちゃいけないっていう話
にならないんだね。
そうだからやっぱり喧嘩はした方がいいんだよって、子供たちは喧嘩もどんどんやった方がいいって言うんですよ、でうちの娘にも散々言われて、勇気を出して喧嘩するようになってからやっぱり理解し合ってくるわけね。
喧嘩するのが悪いわけじゃないけど、子供からすると勘違いする場合だってね、この夫婦は本当は仲悪いんじゃないかって勘違いする子もいるので、子供にはちゃんと言っといたわけですよ、これは喧嘩で、あの嫌いじゃないから、自分の意見が違うだけで意見を言うのに、まあ、穏やかには言えないからね、喧嘩みたいに見えるけど本当は仲いいんだよぐらいのことを言っておくと子供は安心しますよね。もう本当に憎しみあってやる喧嘩、子供大嫌いなんですね、でそれお腹の中からやっちゃうんでね、あのイライラするじゃないですか、奥さんが、で相手ね、旦那が全然気持ち分かってくれないと思って真面目に怒るんですよ、で赤ちゃんはお父さん嫌いになっちゃう、で妊娠中にすごく大事なのは、あの赤ちゃんにお父さんはいい人だって教え込まなきゃいけないんですよ、これみんなやってないんですね、この人はお父さんって言うんだよってからまず教えないと、だからお父さんがお腹にしたってだけ止まっちゃう子が多いんですよ、それはお腹の赤ちゃんがこの人誰、あお父さんって認識ないので、であのお母さんはその時に、あこの人パパって言うんだよ、ねね、この人いい人で生まれたってあなたのことを大事にしてくれるよって言えば、子供はだんだん理解すると動くようになるんですよ、でお父さんが話しかけると反応してくれる、だいたい頬ほっぺたスリスリすると赤ちゃんもほっぺたスリスリとかねしてきたりするんですね、それはこれはおばあちゃんもおじいちゃんも一緒でね、おじいちゃんこの人いい人だよって教えとかないといけないのに、お母さんって特に娘さんにはアドバイスするじゃないですか、その古いアドバイスをしたらムカッとするんですよ、でその時に子供に教えるのは、このババアは嫌なやつだよっていうメッセージなんです 生まれた後で嫌いなおじいちゃんおばあちゃんになるじゃないですか。だあのほら夫婦で出かけるときに、これ実話なんですけど、預けなきゃいけないときにもう泣きっぱなしなんですよ。で5分経ってね、もう連れて帰れって言われたっていう、だから出かけるのが中止になっちゃったっていうことあるんですけど、もし大好きなおじいちゃんおばあちゃんだったら子供半日とか1日はニコニコしてますよね。だからそういうふうに味方をいっぱい作ってお産しなきゃいけないのに、そんなことしないで、そんな準備をしないでお産していくから、そりゃ敵ばっかりですよ周り、うつにはなりますよ。ただ赤ちゃんお母さんの味方だからね、嫌いなやつだと思ってとことん嫌いますから、うん、っていうことも知らない、怖いですね。
こういうことを知らないだけなんですよね。
そうなの、
うん、本当に
知ってればね当たり前のことなんだけどね、うん、でもほら科学の世界でエビデンスあるのかって聞いてエビデンスないけど幸せになるじゃん、それでなんか不満ありますみたいな、
ね、なんか1円もかかんないしやったらいいと思う
んだけど、お金かかんないんだもんね、うんうん、ここでだから妊娠中イライラしてもいいんだけど、それ赤ちゃんが勘違いしない、うん、で実際勘違いした子がいて、うん、あの太鼓サミで出てくるんですよ、夫婦喧嘩の時に母親が自分のことを嫌ってると勘違いしたんですね、
う
ん、旦那さんの怒りを自分に向かってると勘違いして、
う
ん、それでお母さんは子供が大好きで太鼓いっぱいやってたし音楽も聞いたし、うん、話しかけてたんだけど、子供がね意識を遮断しちゃったんですよ、うんうん、だからあの生まれてきた時に男の子なんですけど、30ぐらいになって、なんで俺母親と仲悪いんだろうと思った時に、太鼓三味やったらお腹の中で夫婦喧嘩を思い出す、あこれが原因だった、勘違いだった、結構勘違いするんですよ、
うん、
だから常に話しかけて勘違いしないように、うん、お母さんイライラしてもあなたがいるのためじゃないよ、うんうん、妊娠中なんかねイライラするんだよねみたいなね、うん、ことをやっておけばいいし、やっぱ医療者としてはなるべくお母さんたちにイライラしないように、体重増えちゃいましたどうしましょうって、こんな増えたらお産できないだろうなんて言う必要はないんですよ、増えたら増える、帝王世界でちゃんと出るんだし、うん、それよりもご飯美味しく食べた方がいいんですよ、
うん、
マクドナルドのフライド大好きなんですよ妊婦さん、ね、これダメでしょって言ってた時期あるの、
うん、
でみんな食べてるんですよ、でもねこっちに来た時は言えないの、食べちゃいけないって言われてるから、うん、だからあの隠れてるこのネガティブな感情がものすごい赤ちゃんに良くないんですよ、うん、どうして食べるんだって美味しく食べた方がいいし、
うん、
どうして食べるのかって聞いてもらったことあるんですよ赤ちゃんに、そしたらだって空から見て美味しそうだったから食べたいんだもんって言って、うん、お母さんが食べたら赤ちゃんも一緒に食べてますから、
うんうん、
でもね体に悪いからずっとは食べないんです、
うんう
ん、である程度食べると満足するまで食べるともういらなくなる、
うん、
でそういう子は多分生まれてもそんなに欲しがらないんだけど、うん、食べたいのにお母さん食べないと子供になってから食べるんですよ、
うんうん、執着する、
執着が出てきてね、うん、で公園の話もあってね、あの公園で遊ぼうって言って、
うん、
あのお母さん帰るじゃないですか夕飯だからって、うん、遊びたい時まで遊ばせないと子供はいつまでも不満が残るんですよ、
うん、
でとことん付き合った人いたね、
そうそう、とことんもう何時まで帰るって言わないで遊び続けるのかと思って付き合ったら8時だったって言ったね、でももう自分は乗ってきちゃったからもうちょっと遊ぼうと思ったら、もう帰るのって言ったら、もう帰ろう母さんで二度と言わなかった、
子供はね、まあ、あとはもう大体夕ご飯ぐらいに帰る、
そう、
子供がみんながいなくなって暗くなってきてお腹もすくし、
うん、
あのとことんやったら寂しいんだって記憶を持ったわけですよ、そしたらもうあの残りいたら寂しくなる記憶を分かれば残ろうって言わないんです、
う
ん、その先どうなるか分かんないからもっと
言うとね、やるんだよね、
うん、それと同じなんですね、とことんやっぱりやらせてあげるっていう、お母さんその度量があればいいんだけどね、
うん、
そんな余裕ないよね、だから中途半端に、だからテレビゲームなんかもやりたくてさせなかった子は大学っていうかテレビゲームばっかりやりますよね、
うん、
やってないから、でも小学生の時からもう幼稚園の時からもうテレビゲームばっかりやってる子、お母さんはこの子でやりたいにさせるって言ってたお母さんがいて、その方に聞いたら 小学校2年の時にパッともうやめるって言ったの、
うん、
つまんない、こんなね人が作ったもので遊ばせるの僕は納得いかないって言って、で自分でクリエイターになるんだって言って、今小学校5年生、
作ってるんだ、
うん、だからとことんお母さんで一番困ったのがやりたいっていうのをやらせるって言ったあの転校したのかな、そしてその時に死にたいって言って自分で紐巻きつけて縛るんですって、
うん、
まあ、それでは死ねないんだけど、お母さんがやりたいってことやらせて死んじゃったらどうしよう、でもやらせたいって言ってたらずっとやってたらあもう飽きたって言ってやめたんですってそこでやっぱりやめさせたらもしかするとどっかでまた死にたくなるっていう衝動があったかもしれませんよね、だから覚悟必要ですよ親にはね、
うん、
だから からまあそれはまあ極端な話としてもある程度子供を育てるのやっぱり命のやり取りもあったり、あの本当信じるっていうことができるかどうかってものすごく大事なので、まあ難しいですけどね。
今ちょうどそれ聞いてて今2歳3ヶ月なんですけど、娘がちょうどいやいやと自が自分の自分で自分でできそうなことはやらせたりとかしてるんですけど、もうお風呂とかも嫌がってとかまだ寝ないとかって、でもこっちもとことん付き合えればいいんですけど、もう寝ようよとかもあるんですけど、やっぱそれもとことん付き合っても
いい
です
か。いやもう寝ちゃえばいいの。
お母さん好きなようにやってください。
あ、子供持ってけばいい
の。合わせなくてい
いですか。そうすると お母さん寝ちゃったし一人で起きてて寂しいって学ぶと、うん、寝ようかなってなるけど、う
ん、それを、
あれじゃなくて死なないから
、
だって昔お風呂なんかなかったんですよ。
ですよね、
で銭湯行ってたでしょ、
う
ん、毎日行かないから、
うん、そうですよ、だからやっぱ死にゃ死ねえだろうと思う。
死なない死なない。だからお母さんがこうしなきゃいけないと思ってるから意外と自分で思い込んでてやらなくていいこといっぱいやってて仕事増えてるんですよ。うんうんうん、あのだって洗濯機あるし掃除機あるし昔の方すごい楽なのに時間がもっとないっていうのは、お母さん勝手に仕事作っちゃってるんですよ。で子供のためにっていうのが子供のためになってないのにもう信じちゃって自分がやんなきゃダメだと思い込んでるから、子供ってほっといた方が成長します。うん、もう3歳とか5歳の子がお母さんちゃんと鍵閉めたとかね、お母さんこういう畳み方ダメだよねってちゃんと洗濯物きちんと畳んだり子供の方がするんですよ。うん、だからそういう風に育てた方が絶対お母さんが何かするよりいいです、
うん、自分も楽になります
ね。絶対楽ですよ。
大体そのぐらいの時期にみんなやるんです。んお母さんに対して強く、
あお母さんができなかったことを相手やったりします。
で大体そういう子たちが何を言うかっていうと、うちのお母さんは自分の要は自分を主語に置いて何々したいっていうことを言わないって、うんうん、でしょ、うん、
あ本当に。
だから絶対にそれを引き出すために自分は自分の好きなことをやり通すって言って、うん、でお母さんが本当にここにね、この間前回だよね聞いたあの方も同じことをおっしゃってて、もうお母さん好きなようにやったらいいんですよって言って
最初来た時と違うんだよね。2回目がね、
1回目はもうそういうことバーって言って、でも本当こんなにすごいんですよっていうのいっぱい喋られて、だからもう本当にママがどうしたいかをまず言ってさっさとやって、もうほっといて寝てくださいとかほっといてお風呂入ってくださいって言ったら、本当にやったら本当に次の日からなんか来るようになっちゃった
。騒いでてお母さんやりたくないことやってたら、あんたそれやりに来たんか楽しいかって言ったら、うんって言って
全然イライラ。
それまでだと怒ってたのに、楽しいんか、あいいやいいややりたいならやりなさいって言ったら子供がやらなくなってきた。面白いねこれね。これも本当についこの間聞いたばっかりの話、ね、
だから自分がママがママはもうさ寝たいって責任寝ますってやっぱり、うん、そういうふうにして、
子供が生まれてくる一つの理由は、はい、8歳までにお母さんが自分が自分で良かった、うん、だよね、
うん、
ね、このね、自分は愛される存在だ、うん、お母さんは素晴らしい自分をなんか認めるんだっけ、
うん
うん、っていうように子供が生まれて気がついてくれたら子供の一つの役目終わりなんですよ。だからお母さんの役に対して実はお母さんがお母さんで素晴らしいって自分が認めることを子供がやらせてくれて、手を変え品を変え、ところがイライラしてお母さんまさか自分のために子供がやってるって思わないから、であんたのためにって言うんですよ。でも全然頼んでないよね子供は。そんなの頼んでませんけどっていうことでどんどん押し付けてきて、14歳ぐらいになってね、あんたのために子供やってあれもやったのに、それが親に対する態度かって言うんだけど、子供頼んでないんですよね。子供はただただお母さん幸せになってって言いに来てるのに、で大体頼んでないことをやってね、怒られても嫌だよね、
うん、
ということなんですよね。もう時間が、
あ、
も
う、はい、まだ30分ちょっとあります。
犬猫まで来たね、
うん、あと少しです。
あともうちょっと、
はい、
ブループリントに関してはあの28ページからになるんですけど、まあ、これはあの自分の人生を自分で決めてくるということですね。でこれはね、いろんな決め方がどうもあるらしくて、まあ、聞いた話なので、まあ、こういうパターンがあるのかなので、一つはあのチャイさんという方が教えてくれたのは、あの起承転結で書くんですって、物語を。それで書いて神様に持って行って OK もらうと、そのシナリオをやらせてくれる両親を紹介してくれて、いくつかの候補の中から選ぶんですって、っていう選び方するって言ってました。で別の人は神様のところに行くとシナリオが置いてあるんですって。 でどれにするって言われてパーッと見てあこれにしますって言ったもんだから、もう出来合いのシナリオで来る子もいるらしいんですよね。でいろいろそのシナリオの決め方っていろいろあるみたいなんですけど、チャイさんの場合はね、この起承転結の点がとっても難しいんですけど、皆さん書くのが、うん、それであのチャイさんは得意だったんでアドバイスしたり場合によっては代筆してあげてたでもその点のところを書いてるとその人の人生ものすごい面白いんですって。だから他人から見たら面白いんですよ、本人は大変だけど、うん、それで生まれた後あんたの人生関わらせてって言って今関わってるって言ってました。で結論を知りたかったんですよ、起承転結の結って何書くんだろうと思って聞いたら、その世界では全員幸せを書くんですって。それを信じるとどんな人でも最後死ぬ時は幸せで死ぬ、信じればね、うん、だからどんなに辛そうな人がいたってどうせ死ぬ時幸せだもんって思えば自殺しようといいんでしょ。皆さん自殺はいけないと思ってるかもしれないけども、あのサーラさんっていうね宇宙人的な記憶がある人からするとえなんで自殺がいけないの、うん、みんないつか死ぬでしょ、うん、人に決められた 死より自分で決める死の方がよっぽどいいじゃない、うん、そんなことを自分で決めなくてどうするのとか言われて、そうなんですかって思ったら自殺って意外と悪くない、うん、みんな悪いと思ってるからね、うんうん、あれなんですけど、子供の流産って結構自分で選んでますよね、うんうん、あれも全員ではないけどあえて言えば自殺に近いものがあります、うん、そう考えたら結構いいんじゃないかな。でも子供全然それで苦しいとか悲しいとか言わないのでね、うん、ラッキーとかお母さんに会えてよかったよぐらいのこと言ってくるんですね。で私の知り合いの息子さんが高校2年かなんかで自殺してるんですね。で結構さあのバスケで有名だった人らしいんですけど、うん、それであのお母さんは全然知らなかったの、妹さんがお兄ちゃん小学校の子はどうやって死ぬかって本読んでたよとか言うんですって。だからもうどうやって死ぬかっていう方法で死ぬはもう決まってて方法を探してたらしいんですね。でもそういうこともあるらしい。でそれはなんかもうこれ以上生きてなくていいからっていうことをなんかそういうあのメッセージがあったらしいんですけど、うん、っていうようなこともあったりね。だからあの生き死ぬって意外と私たちが思って思い込まされてる事実と違うものがあるので、魂っていうのを考えたら魂は死ぬことは全然嫌じゃないんですよね、うん、あの向こうの時間とこちらの時間って流れが違うので、向こうの時間のすぐっていうのはこちらの100年ぐらいに相当するんですよ。だから向こうから来てすぐ帰ったが地上では100年ぐらい、浦島太郎の世界なんですね、うん、だからどんなに嫌でも なんだかこちら来るというのが大事で、こちら来るのはかなり競争率高いらしいんですよ。みんなが来れるわけじゃなくて来たいから来れるわけでもないんですって。あの地上にいる人が許可しないと来れないっていう、こう契約らしいんですね、うん、だから流産にしても契約してもう来れるっていうチャンスを逃さないんですよね、もう来たい子は。それから目的があってこのお母さんから生まれて育つっていう目的の子はそういうお母さんをちゃんと選んで生まれてきますけど、もうとにかく地上に来てこの経験したい、肉体に入るとお母さんの五感が全て赤ちゃんに流れ込むので、それは感覚として魂では感覚持てない感覚を持って向こうに帰ることができます、うん、だからこれはものすごいなんかお得なコースらしいんですよね、うん、で世界中回っている子もいます、中心にしてね、まあ、そんなようなその体内教育をやるとその生き死にっていうのはちょっと別の側面で見えてくるし、虐待を選ぶ親を選ぶのかっていう話は今日しちゃっていいのかな、
うん、
他出てこない
もんね。あ、いいです。出ちゃって、はい。
あのこの間ゆあちゃんって子だっけ、あの文字を書いてね、なんかあれ聞かれるんですよね。あの子はどうしてそうなんですかって聞かれるんだけど、虐待で殺された子ってゆあちゃんだけじゃないんですよ。もういっぱい殺されてるんですよ。で、なぜ皆さんは他の子のことを心配しないでゆあちゃんのことを心配するんですか。テレビで報道されてるからですよ。報道されなかったらじゃあいいんですか。いいんです。他の人知らないから。ね、例えばインドではもう3歳の子が、まあ、あの虐待に近いですよね。もう労働力として本当に物を食べずに働かされる子いっぱいいるんですよ。でもその子たちはじゃあ虐待って言わないんですか。いいんですか。いいんです、知らないから。じゃあゆあちゃんは知っちゃったからダメなんですよっていう話なんですか、うん、 ていう話ではないでしょ、うん、なぜあの子がああいうふうに殺されたかというと、殺されるために来てる子っていうとちょっと言い過ぎ、まあ、これはまた批判を受けるんだけど、それを確保できてますよね、うん、でもね、あの虐待する親を選ぶって子供は言うんだけど、虐待されるために来てるわけじゃないんですよ、うん、虐待する親を選んで、そのあの、まあ、10歳の子がね覚えてて、虐待する、まあ、ちょうどゆあちゃんの事件があった直後に10歳の子が覚えてるから言ってね、虐待はどうなのって聞いたら、自分で選ぶんだよ、いやこの間殺されちゃった子いるでしょ、あの子自分で選んだのって、いやそうだよって言うんですよ、なんでああいう殺されるような親を選ぶのって、それはお母さんに、あ、お母さんって言ったんですよ、お父さんじゃなくて、お母さんに愛を伝えるためだよって言ったんですよ。だから、まあ、あの字を習ったのはお母さんが多分させてたんですよね、うん、で、あの、で、声もいいんです、あのその子ではないんだけど、あの虐待をされるために来るわけじゃない、あのやっぱりね、選んでも叩かれるの嫌だって言うんです。だから願いを込めて叩かれないの、可愛く生まれるって言うんですね。だから皆さんがテレビで目にする虐待された子って、近所で評判のいい可愛い子ばっかりなんですよ。だから記事になるんですよ。近所で可愛くない、虐待されても当然のことで記事にならないんですよ。だからそういう子たちはだから死んでもいいってこと、そんなはずはないですよね。でも話題にならない。じゃあなぜその子が話題になるかというと、世の中の人を心を動かすためなんですよ。あの殺されるために来たわけではないけど、殺されることによって多くの人にそれを伝えて、ここから問題です。みんなに行動をしてって分かって、悲しいだけじゃダメなんですよ、かわいそうだけじゃダメなんです、行動を起こしてなんですよ。でこれがね、福岡の事件っていうのをよく引き合い出すんですけど、福岡で酔っ払い運転の県の職員が車追突して、血の海を含めた3人の子が溺れ死んだという事件があったんです、覚えてます、うん、あの時あのご両親は笑顔だったんですよ、葬式で。みんなに違和感持たれて、保険金詐欺じゃないかまで言われたんですよ、うん、で私がなぜ知ってるかというと、その3人目の血の海子の助産師さんが電話かけてきたんですよ、うちに。あの先生、この間の事件知ってますか、あんまりよく知らなかったんですよね、うん、あそんな事件ありましたね、実はお母さんが鬱になっちゃったんです、うん、なんでですか、お母さんとお父さんは子供からメッセージもらってて、うん、自分たちは酔っ払い運転の中からなくすために死んでいくんだ、うん、でもあの県の職員の人ね、酔っ払い運転をした人は悪い人じゃないから責めないでねって言われてた、で言われて、それで笑顔だったんですってメッセージもらってて、で実際にあの事件の後酔っ払い運転亡くなったでしょ。でこれがね、子供が一人死んだだけじゃ酔っ払い運転罪に、あの罰則が増えなかったんですよ。あの3人の事件があってあまりにも悲惨だから酔っ払い運転亡くなったんですよ。だから子供たちは目的を果たしてる。で親に言ってたのは、必ずまた戻ってくるって言って、3人とも戻ってきてるんですよ、親元に。
3人生まれて
た、
すごくない？でもほら、世間から見るととんでもない事件だし、葬式で笑ってたっていう人たちを、だから特に親戚が責めたんですって、お前たちはこんなことされてるかも、で子供がだとメッセージ伝えてたのに誰も信じないじゃないですか、だから最後お父さんはやっぱり世間ってもあるのか、この人に罪を償ってほしいってテレビの前で言ってましたけど、だから変わっちゃったのかもしれないけど、ちょっと分かりませんけどね。でちょうど私のところに来てた女の方がレポーターでその現場に居合わせたんですって、私もすごく不思議に思ったんですって言うんですよ、笑顔で、あれ変でしたよねって言ったから、その話をしてあげたら、えそんなことがあったんですかって。だから現場で見えることと実は中で起こったことは違うんですよっていうことが世の中にいっぱいある。で悲惨な事件であればあるほど世の中を変える力があるんだけど、変えるのは皆さんなんですよ。で何か行動を起こさなきゃいけないんですよ。でどうするの、虐待なくすために動くわけじゃなくて、お母さんの幸せのために動けばいいので、例えば電車の中で泣いてる子を叱ってるお母さん見たら、ちょっと声かけてあげるとかね、うん、あのほんのちょっとでいいんですよ。そうやって行動を変えるっていうことのためにわざわざ死んでいってるのに、ひどいよねって終わっちゃうんですよ。で体内記憶を伝えるとそういう人が減るんですよ。だから皆さんがもしこの体内記憶を伝えると虐待しなくて済む人がいるはずなんです。うん、そうすると事前あの虐待されて殺される子は減る可能性がある。だからこういうことを伝えるのでもいいんですよ、うん、あのそういうことで何か大きなことをしなきゃいけないんじゃないんですよ。皆さんの一つずつの日々の行動の中に動いてねっていう気持ちを込めて大事件が起きるんです、うん、だから皆さんが行動をちょっと起こすだけでちょっとでいいんですよ。でそのちょっとが世界中の人がちょっとやったらどうなると思うんです、世界平和になりますよ。 虐待なんかゼロになります。皆さんがちょっとずつ動けばね、うんうん、なのでそういうことをしてっていうのがどうも子供からのメッセージかなと思ってあえてねこういう話をしてるんですけども、なんだっけ、妊娠し、あ、病気の意味、
はい、
30ページね、
あ、病気は言ったので、は
い、30ページの逆子の意味とかね、
はい、
妊娠出産病気の意味、病気も全部子供が選んでくれてますよ。だからさっき言ったように子供は病気だと思ってないんですね。でも病気と思うのは親が病気だと思って、それしかもかわいそうだ、誰かの私がかなっとしたせいだなんていうネガティブな情報をくっつけるよと思うのは、あ、私はかわいそうに生きなきゃいけないんだなって親の願いを叶えるためにね頑張りますから、不幸な病気の子を演じていくわけです、うん、だから病気があっても、まあ、あなたかわいいわねって言ってばお届けさんみたいにね浮気できるになるわけですよね。逆子もいろんな意味があるんですけど、遊んでて戻れなくなっちゃったってなるんだけど、お母さんにいろいろ意識を伝えるために逆子も使います、うん、それで保育園の子たちが、まあ、車座になって、これ保育さんに聞いたんですけど、うん、この間園でこんなこと言ってたんですよ、がある女の子が、お母さんお父さん喧嘩して妊娠中ね喧嘩するとお腹蹴るとやめるよねって、他の子、ああそうそうやめるよねって普通に言ってましたと言って、あ、そういうこともあるのみたいなね。で逆子も一つの赤ちゃんの意思表示である場合もあります。それから本当に戻れなくなって逆子になる場合もあるし、あと病気を持っててね逆子でなきゃ生まれられないっていう場合も逆子になったりするので、治せばいいって話ではないんですね。だからこれも赤ちゃんやっぱ聞いて、やった方がいい。性別見るのもちゃんと聞いてやった方がいいんですよ。結構恥ずかしいって気持ち持ってるので、生まれた後もおむつ替える時にちゃんと変えていいかどうか、人前で変えていいかどうか聞いてからやった方がいいです。みんなが恥ずかしいわけじゃないんですね。本当に見せたがる男の子もいるし、だから超音波で見るとおちんちん突き出して俺男でやってる子もいるかおまた隠して見せない子もいる。あ、人によって違うので、なんか赤ちゃんはこうだっては言えないんです。こういうこともあるし、ああいうこともあるしって、だからみんな違うんですよ、一人ずつね。だからその兄弟というのも違うので、一人ずつに聞いていった方がいいですよっていうことなんです。それから不妊症っていうのはまあすみれちゃんって子がいてね、この子に聞いたら、子供はみんなお母さん選んでるんだよって言うんですよ。ただ笑ってるお母さんはすぐ探せるんだけど、心にね、まあネガティブな感情、怒りを恐れとか不安があると曇っちゃって見えなくなるから探せないんだよっていう言い方してましたね、うん、それでじゃあそのお母さんを見つけるためにどうしたらいいの、お母さん笑えばいいんだよって言いましたね。でちょっとお話しするのね、守護霊さん3ヶ月の赤ちゃんを30分抱っこすると3ヶ月に来るよっていうのは森谷武さんっていう方に教わったんですけど、その方はお釈迦様のお弟子さんだった記憶のある方なんですね。それでその方が不妊症の人って赤ちゃん欲しくないんですよねなんて言うから、いやいや欲しいからお金使って時間使って治療してると思うんですけどって言ったら、健在意識で欲しいと思って本当は、ね、欲しくないんだよ、来ると都合悪いと思ってんだよみたいな話をしたんで、翌日うちに来た不妊症の方に、いや昨日こんなこと聞いたんだけどどうですかって聞いたら、あ、私それです、会社勤めたばっかりで旦那さんが欲しいって言うから子供作ろうと思ってますけど、来ると本当は都合悪いと思ってるんですなんて言うんですよ。いや結構当たってるかもとかなって、ただ新宿の加藤レディスでね働いて受付の方、1日120来るのかな、かなり大きい不妊治療のところの受付やってた方もう辞めたんですけどね、その方に、医療者じゃないですか、受付でこの人妊娠するかどうか分かりますかって聞いたら、分かるって言うんですよ。
へ
え、どんな人が妊娠するんですかって聞いたら、アバウトな人ですねって言うんです。本当は来なくてもいいけどなんか来ちゃったななんて人はすぐ妊娠します。じゃあどんな人が妊娠しないんですか、絶対私産まなきゃいけないませんっていう人まず妊娠しません。受付で分かるんですよ。ということは皆さんの体からオーラが出てて妊娠するかどうかもうタイトルで分かっちゃうって話なんですよ。お母さんの気持ちがどれだけ妊娠するのに影響するかということなんですよね。で一番ネガティブなのが不安恐れ、そういうものは赤ちゃん気にくくなる、うん、でああそうか、それからお母さんがね赤ちゃん来てくださいって思ってもまあ、ダイレクトまで送んなきゃダメだよねって話でしょ。来たい赤ちゃんがいるんだったらそこに直に来てねって言えばいいんだけど、お母さんそういうイメージないので、妊娠することが目的ですから、結婚したい人が 街角に立っていて通りすがる女性に端から声、僕結婚したいんです、結婚しましょうって言ってる人と結婚しますか？嫌でしょ。不妊症の人って多分それに近いことやってるんですよ。こういう人がいいですよっていうので、将来そのマリア先生はあのだから母性を出せば、母性が赤ちゃん来ていいよってチケットなんですって。で母性出すためにどうしたらいいんですかって言ったら、3ヶ月の赤ちゃん30分抱っこすれば3ヶ月で来るよって言われたんですよ。だから結構ね来るんですね、全員ではないんだけど。それはなぜかっていうと、3ヶ月の赤ちゃんって人見知りしないんですね。で目をじっと見ると笑い返すんですよ、笑うと笑うんですよ。5ヶ月ぐらいになると、ね、人見知り始まって、まずじっとしてないんですよ、体を。だからじっと抱けないんですよ。でも1ヶ月の赤ちゃんはまだね、ちょっと体がふにゃっとしてて首座ってないし、ちょっと怖いんですよね。怖いってなると子供ってすぐ反応しちゃうんですよ。で3ヶ月の赤ちゃんは結構可愛く思えて抱っこできる。それ30分やると母性ができるんですよ。視床下部からホルモンが出るんですよ。そうすると、もともと女性は、さっき地球の話も出てきましたけど、あの女性の子宮は地球とほとんど性質が一緒なんですよ。で地球というもの、あの 地球が女性性の星と言われていて、まあ、火星とか男性性もあるんですけど、地球は女性性なんです。で特に地球は宇宙の中でも極めて珍しい、命が勝手に芽吹く星なんですって。まあ、本来女性の不妊症、女性は地球と同じ波動を持ってますから、不妊症はね、普通はないんです。で不妊症にしてもそこに何らかの乱れが生じた場合に子供ができないということです。それを正すのは母性というものを出せばいいんだっていう話でね。で3ヶ月の赤ちゃん、4ヶ月ダメなんですかって聞かれるんですよ。そこ大事なとこじゃない。とにかく自分が30分可愛いと思って抱ける子だったらいいからっていう話なんですよ。もうみんなね数字にこだわる。いやそこじゃないんだけどね。それ結構来るんですよ。それもう一つ守護霊さん使いましょうって話をしててね。守護霊さんに頼むとやってくれますよ。でポストイットにこう赤ちゃん欲しい人ここにいます、赤ちゃんもここに生まれたいですってマッチングしてきますよって話をしてたら、天ちゃんがハレサク神父さんを、神父さんがいてね、祈りの本書かれてるんですよ。ちょっと天ちゃん、その祈り、最強の祈りっていうのをちょっとしてもらっていいですか？あと15分しかないので、
お話
でも、はい、まあ、本があるんですよ、ね、それはまた
最強の話、
最強の祈りの話、
最強の祈り。
ここにね、ハレサク神父さんのところで、あの初音先生と一緒に対談をされた方ですけどね、甘い関係を作りましょう、神様とも甘える関係でありたい、
祈りを40年研究してた
神父様、そう、
もっと甘えましょう。で人間関係ももっと甘えていいんだ、甘え合う関係を作って、何が悪いんですか、みんなどこまでも自立しろとか、自己責任というけど、どこまで本当に自己責任、本当に最終までできるのか、誰もできないでしょう。最終本当にこういろんなことが順調であったとしても、なんか自分で一人で何かやったみたいに思っててもですね、やっぱり何かちょっとなかったらもう甘えるしかない。でそれを甘えちゃいけないとかいうふうなこと、自立だ独立だという形で言ってるんですけど、もっと甘えていいんじゃないですか。神様もそう、人間もそうでしょ、もっと甘えて。だから最後の、ハレサク神父さんが最近作った本で、幼子のようにという本を出されてるんですけども、素晴らしかったですね、ま、76ページぐらいにね、まあ神様でも、神様という言葉入ってないですよ、キリストも入ってないですよ、あの天の父よ全部よろしくって書いてあるんですよ。
これがね
最強の祈りなんです。覚えておいてください。できたら向かって
あいいですよ
とか言って、もう本当にこの甘える感じで、僕はあの初音先生にですね、私がずっとキリスト教でもうずっと長いんだけど、ずっと分かんなかったあの聖書の言葉があって、心貧しき人、あなたは幸いであるという、なんで貧しかったらどうして幸いなの、でそれはもうしばらくしてから分かるんですけど、やっぱりその、本当に助けてっていうか、もうあの神様にも助けるっていうふうなことを言える人、強くないかもしれませんけど、だけど一番なんか可愛いんじゃないかなと思う。よくあの私の立場の先生、吉村修先生が、 母ちゃん助けたという叫びほど素晴らしい祈りはないっていうふうにおっしゃっていて、やっぱりそんな気持ちで宇宙にも天にも神様にも生まれていいんじゃないかなというふうな気がする場合です。はい、
いいですか、今日最強の祈りを聞いたんですよ。使わない手はない、
全部よろしく、
全部よろしく、
全部よろしく。
でね、つい一昨日かな、あのすみれちゃんと神様小学5年生っていう子に会って同じ質問したんです、うんうんうん、で、あの不妊症の人いるけどどうしたら赤ちゃん来るのかなって言ったら、まあ、あの守護霊さんにね、あの頼むと来てくれるって今言ってるんだけどどうかなって言ったら、守護霊って言っちゃダメって言われたんです、うんうん、霊は霊って言われるのすごく嫌うから、うんうんうん、なんて言うの、まあ、ちょっとあの透けてる人みたいなでね、その人にどうやって頼むのって言ったら、よろしく、あとはよろしくって言ったら願い叶うんだよって言われて、ハレサク神父と同じこと言ってると思って、うん、
すごいね。
だからこれがでね、もう一人同じこと、あの光ランドで祈りの本を書いてる人がいるんです。それつい2日前にもらったので、読んでたら同じこと書いてあるんですよ。いろんな祈りが書いてある中でもう全部よろしくでいいんですみたいな。で、皆さんが今日聞いた祈りは最強の祈りなんです。もうこれ以外ないってくらい最強なんですよ。全部よろしく。そうすると赤ちゃん来ちゃうみたい。
来ちゃう。
いやいや、赤ちゃん欲しい。
赤ちゃんだけじゃなくて、ね。
だから自分に最強のこと。
天、全部よろしく。
これね、だから祈りの方、幼な子のよ、これはね、ぜひ皆さん買って。
手元に持っておいた方がいいです。こういう祈りしたいっていう。
いろんな祈りがね書いてある中で。40年祈りを突き詰めた方ですよ。その方が出した結論が全てよろしく、全部よろしく。
今4冊ありますので、もしよかったら
ぜひ買ってってください。皆さんお手元に1冊で、これ3つのすみれちゃんとその別の方の祈りが同じこと書いてあるのは、これ絶対メッセージなと思って、ちょっと私間違ったこと今伝えてたかなみたいな、守護霊さんにお願いしましょうとか言っちゃって、うん、まずいこと言っちゃったかもしれない、うん、全部よろしくね、
全部よろしくで、
ね、ちょっと来年の2019年バージョンは全部よろしく、ね、ちょっと今年は間違っちゃったから、
まあ、しょうがない。でもね、全部よろしくって本当に全部全てを委ねてるっていうことだもんね。
そのくらいの気持ちになるとこだわりがなくなるの、うん、こだわりがすごい良くないんですって、うん、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないと思いが、うん、恐れにつながるので、そうそう、これが心にもやを作るんです。
もやですね。
そうすると、あの透明な目で見れなくなっちゃうんですよ、うん、あのケンちゃんがよくやるのは透明なあり方って言ってるんですけど、ピュアになれないんですね。でもよろしくって言ったら多分ピュアなんですよ、生き方が、がわないですよね。だってやることないからよろしくっていう、
もうそこをなんとかって
言って、もうお手上げなんです
ってこれはね、好きたくなっちゃうよね、うん、もし自分の子供がですよ、うん、母ちゃん助けてって言った時にお前のせいだって言います？
よし、
言わないよね、絶対助けますよ親だったら、うん、それを手にやったらどうですか、うん、そしたら赤ちゃん来ますよって、最強の色聞いちゃったからね、うん、これからそういう風な祈りでいっちゃおうかなと。
これどんな時でも使える、
変えなきゃダメ
だね、うん、そうだね
反省です。でもそれでも来てたからね、そこそこね、
うんうん、
でももっと妊娠する人が増えるかもしれない、
うん、
これ
から、はい、そうですね
と思いました、はい、ということで、
志風先生がおっしゃってた、助けることも助けられることもっていうのは、
そうそう
そ
う、ね、
志風先生絶対これは初め先生で一緒にその対談した方で、私が最後にですね、はじめ先生最後の本をプロデュースしたんですけど、はじめ先生と池川先生、はじめ先生と
有沙慎
さん、はじめ先生と哲学者の吉村志布先生と、その志布先生、あの、まあ、支持して、まあ、20年ぐらいなんですけど、松林さん、助けることと助けるとどちらが価値を上げないんですかって聞いたので、
助けること
と助けられること、
マザー・テレサで言うと、マザー・テレサで助かりられる人とマザー・テレサとどっちが上ですかっていう質問ですよね。
でそれで、うん、と言って助ける人ですかねって言ったら、同じですって言って、助ける人と助けることも助けられることも同じ価値です、与えることも与えられることも同じ価値です、それを絶対に間違わないでください、もう哲学したら、そういうふうに言いました。
本当子供たちの思いはそれですよね。お母さんを助けたいけど、お母さんを助けられたくない、あなたを幸せに先にしたいっていう、
そうだよね、自分を指しておいてもね、うん、でも子供はお母さんが幸せの方がやっぱり幸せなんだよね、
う
ん、
そうすると自分も一番愛してる人をこんな笑顔にしたって自分の命ってどんなに素晴らしいのって
子供が
分
かるよね、
分かります。
マザー・テレサが引き出る人を助けるときに必ず助けていいですかって結構もらうんですよ、うん、で助けた後で助けてとかを触ったりとかでマッサージとかするんですけど、その後で関わらせてくれてありがとうございますってシスターが助けた人のお礼言うんですよ。それは千葉監督っていう方がマザー・テレサの映画撮ってね、世界で初めて撮ったんです。でその時になんでお礼言うのかって言ったら助けたいんですって、助けたい気持ちをさせてくれたあなたにありがとうなんですよ。みんなそういう気持ち持ってるんですね。でも拒絶されたら助けられないんですよ。でお母さんたちも子供のことを同じ気持ちで持ってるじゃないですか。で関わらせてくれてありがとうなのに私がこんなやってあげてって思うのが、そこはねちょっとあなたに関わらせさせてくれてありがとうって気持ちを持ったらちょっと違った親関係になるんじゃないですかっていうのと似てますよね。ということでお時間が切れてしまう、はい、ちょっと本に書いてないところは書いてること言ってないところはちょっと後で読んでいただくと、うんうんうん、まあ役に立つかなと思いますけども、ちょっとそういうふうに参考程度にしていただければ、
はい、
むしろこの話した内容の方を覚えておいていただいた方がいいかなと思います、はい、ということで、
はい、はい、5分になりました。本当に15秒ぐらいでちょっと一言ずつ感想をお願いいたします。はい、
もう8時に帰んなきゃいけないね15秒でお願いします。じゃあこちらがずっといい
札幌からですけど来てよかったです。
え、本当ですか。よかったとか。ありがとうございます。あ、よかったという感想ですね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
うちの息子18なんですけど、木川明先生の講演この間聞いて、
はい、
よかったって。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、嬉しい。
聞いたんです。ちょうど時に生まれてきてくれてありがとうっていう講演。だけど息子も来てくれたし、うん、やっぱ良かったなと思って産んで良かったなと思います
。嬉しいです。ありがとうございます。
男の子が聞いてもすごくいいと思います。男性が聞いてもね素晴らしい考えをしますようにね。私も義理の息子に聞かせて良かったんですよ。やっぱり、はい、どうぞ。
今日は本当に北海道から来て先生と皆さんのワールドで本当に嬉しく思って、自分もちょっと自信がついて、また、はい、夢、このようにしてやれたらいいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
パリちゃんね、パリちゃん、はい、確認しとこう、テンちゃんに、
まあ、なんだっけまあね、本人が言
ったまーちゃんだよね。
まーちゃん、
まーちゃん、てんちゃん、まりちゃん、はい、ゆうかちゃん、はい、
はい、今日は本当に参加できてとても良かったです。まあ今日帰ってからついに子育てに行かせられそうなので、子供とか主人に対してもちょっと最後というか、その自分で実践していこうと思います。また次回を楽しみにしています。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本当に自分の生活にこう落とし込んで使えるヒントをたくさんいただけたので、本当にまた次も楽しみにしていますし、これから障害学習の一つとしてこの体内教育勉強を続けていきたいなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと待って。
リエちゃん、
リエちゃん、
はい、リエちゃん、
はい、
はい、
今日は課題がずっと持ってた課題がすごく見えたんですけど、息子がちょっとお父さんとお母さん喧嘩してるところを上で見てて嫌だなと思ったけど、順番じゃないのにこう割り込みで入ってきたらしいんですそれで今あるんですけど、まあすごく息子の方がこう精神的には上だと思って話を聞くんですが、犬と猫のあれが非常に私は今日来てよかったと思います。変わります。今日
よろしくお願いします。
でもやっぱり来てよかったなって思う。なんかこの会自体がすごく愛で聞いてて泣きそうになったりとか、なんかすごい素敵だなって思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
さっちゃん、
佐藤です。
さっちゃん、
そうですね、私も森の石木屋の方に青森の方にちょっと行ったことがありまして、初め先生にも会って 一緒に過ごすことができる時間が、あのおにぎりを食べていろいろ考えたりする時間があったんですけど、その時はもうちょっと前で先生が元気だった頃だったので、講演とかもされてるのに行ったりとかしていて、ここに今里由さんの方のお話が出てきたりとか、やっぱり皆さん大好きなものは一緒なんだなと思って、本当に素敵な時間をありがとうございました。
ありがとうございます。
えだっぴです。
えだっぴ
です。私は結婚はしてなくて子供もいないんですけども、やっぱりすごいなんかその親と子のことなんだけど、全部のなんか人間関係に大人同士とかも全部当てはまるなって思いながらすごい聞いて、すごい勉強になりました。ちなみに彼氏はいるんですけども、17歳年下の方
がいますね。素敵ですね。
じゃあ早速犬猫をお使いください。
子供に例えてね、重ね合わせて、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。カリンです
。はい、カリンです。はい、今子どもたちの笑顔のためにっていう活動を絵本を通してしてて、で子どもたちを笑顔にするためにはやっぱりママの笑顔っていうことをコンセプトにしてて、今日は本当にいろんな話で、あ、やっぱりやっててよかった、続けてよかったって思ったんですね、うん、でところがこう絵本を読んでて、で今度また大阪でもママのための絵本と歌の会をやるんですけど、うん、その時にその池が赤ちゃんはママを選んできたよっていう絵本をね、それ私なんか封印してたんですよ。こんなの読んだらなんて言われるかなとか、こんなの批判されるんじゃないかっていうブロックがあったんですね。ところが友達にそれ読まないでどうするのみたいなことを言われて、でもすごくなんかでも受け入れてもらえるかなみたいなブロックがあったんですけど、それはね、私が多分作ってるだけだったんだってことになんかすごく気がつけたので、はい、もうなんかもっと自信を持ってどんどん得ていきたいなと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
エリカちゃん。
はい、そうですね、犬猫の話はもっと早く聞きたかった
結構いいでしょ
かなって感じなんですけどでもまあ本当に子供、ね、4歳の子供いるんですけど、聞いたことをこう言葉で大好きだよとか言ってても、この本気でっていう
のが、そうですね、そこはものすごい大事なんです。
なんか結構バーって言っちゃって、生まれてきてくれてありがとうとかって言ったりもするけど、でも本気さが多分心の部分が足りてないのかな、足りないとか思って、すごい大事だなっていうふうに、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。
あと、あと、
そうだ、
なんかこの全部よろしくとかって言ったら、あれって私今ヒーリングをしているところで、まあ、全て手にお任せをして、言葉で良くなりましたとかっていう動作を書きながら
ので
、本当に
お世話になりますね。さっきも使ってたんですね。いや、ありがとうございます。
はい、見たく
ちゃん。いろんな具体的な子どもさんのお話とか、育児に役立つお話をいっぱい聞かせていただいて、最近うちの下の男の子が私の機嫌を察知するのがすごい敏感で、ね、ちょっと顔曇ってたりすると。にってすごい
素敵
想像に来るんですよね。なので彼なりに必死なんだなと思って、そういうところで私もこの穏やかにちょっと愛情を伝えていけるかなと、いいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
はい、この生きてるテーマっていうか、その何回もずっとっていうのが祈りなんですよね。私は祈りっていうのが あるので、最後の部分はちょっと共感しすぎてもう今やばいですなんかもう今、はい、すごいことになってる。携帯の充電から全部電池が切れちゃったので、ぜひ探してください。だから今携帯が真っ暗に、
はい、あ、そうなんです
ね。なので多分この帰った後つながってください。
はい、
はい、
わかりました。
皆さんありがとうございました。次は2週間後ですよね、わずか、
は
い、7月10何日だっけ、うん、わずか2週間後ですよね。なんか実践をして、はい、また集まってください、
はい、
でこれの振り返りがなかなか難しくなっちゃうので、もう土曜日会社がないので、なるべくご健康や健やかで、
はい、てい
ただきます。こちらにまた来てください。で次回は8時終わるんですけども、1時間あの個人会をしたいと思っています。で8時に帰らなければいけない人はもう自由参加ですから、1時間ぐらいして帰る1000円いただきたいと思いますけども、ワインも出しますので、はい、飲めない方は飲めないので、はい、という形でやっていきたいなと思います。そして、11月の18日なんですけども、はいはい、今からちょっと皆さん予定を当てかけていただければありがたいなと思ってますけども、プレミアという一般社団法人日本最大級協会の、創立1周年記念パーティーを多分品川あたりのホテルでやるつもりでおります。11月18日ですね、また追ってあの9月ぐらいになりましたらまたご連絡いたしますけども、その時1周年記念やってやりたいなと思っていますので、基礎講座参加された方は皆さん参加する権利がございますのでお越しになってください。はい、ではちょっと記念撮影だけして、あの帰りたいなと思いますので、こちらの方にちょうどマリちゃんとテンちゃんが座っているところにゆうこりんとあけるちゃんに座っていただいて、その周りを囲むようにして
立っていただきます。